ということで、底辺文化系トークラジオ29歳までの地図第309回ということでね、
はいは
い、ございますが、
はい、
なんか昨日あれを見てきたんですよ。なんかオラオラで一人イグモを見てきて、
はい、
まあなんか普通に良かったんですけど、
はい、
なんかまあ、あれも一応東出映画じゃないですか、
うん、
で、まだ東出蒼湯夫婦なんですよ、
うんうん、
でもなんかやっぱこうね、異常東出映画ばかりちょっと見すぎていて、なんかこう、なんかスパイの妻の東出は明らかに異常東出だったじゃないですか。でもオラオラは、まあ、コメディ、まあ、雑にちょっと人情コメディみたいな話なんで、でなんか普通に良き旦那ってか、なんかあの、なんだろう、朝ドラに出て
き
た、なんだっけ、東出で出てた、
ごちそうさん、
そう、ごちそうさんの時のテンションなんですよ、はいはいはい、東出が、
まあ、全部一緒じゃ一緒なんだけどね
で出てきたんですよ。でもなんかこう僕のやっぱこう、うん、なんかやっぱアルファベットで東出って言っちゃった瞬間に、うん、なんかもう東出にしか見えなくなっちゃってはいるじゃないですか、はい、だからその色眼鏡のせいなのかわからないけど、でもやっぱなんかあれなんですよ、スパイの妻の時の東出はやっぱりちょっと自覚的に東出を出してた感じはあって、
まばたきしない感
じ、ね、でもオラオラの東出は、うん、まあ、なんかちゃんとこうなんか抑制された東出というか、
うん、
東出度は抑えめだったんですけど、
うん、
なんかでもやっぱちょこちょこね、やっぱ怖い瞬間っていうのがやっぱあるように見えてしまってですね、
イマジナリーフレンドの一人が東出ってことな
の？あ、じゃあなんかね、あのオラオラはイマジナリーフレンド3人、
うん、
とは別で、ちょっとボケ始めてるおばあちゃんの話なんだけど、うん、自分の過去がちょっとふとした瞬間に見えちゃうっていうのがあって、で東では若い頃の
夫、
そうそう、自分が若い頃、最近死んでしまった夫の、でも若い頃で出てくるんだけど、
現役東で、
現役東で出てくるんだけど、現役東でっていうのもさあの異常東でっぽいんだけど、まあ、通常東出として出てくるんだけどさ、なんかこう子供がね、こういて、なんかその子供をうれうれうれうれって言って追いかけてる瞬間の東出とかが、なんかちょっとなんかこう、あ、圧があるなみたいな、なんか全くなんかその東出身を抑えてるんだけど、やっぱりなんかこう東出を感じてしまうのは、それはなんかこうやっぱり東出東出ってこう言ってるからそう見えてしまっているのか、やっぱりこう素で滲んできてしまっているものなのかの区別が、もうなんかいよいよつかなくなってきたなっていうね、
本当のっていうか日常の東ではどんな感じなんでしょうね。
日常、今の東での日常とか、
うん、
わかんないよね。
離婚したんだっけ。
離婚したから、
まあ、でもあーなんでしょう。
あーってどれ。
いや、なんつうのかな、なんかさ、いや結局さ、僕らの感じる東でっぽさって、
うん、
なんていうの、すっごい雑に言うと、うん、演技のそのうますぎない感じだと思うんですよ、
うんうんうん、
なんかこうセリフ回
し触れない感じ、
なんか、うん、こうさ、仮面音俳優みたいにいわゆるね、うん、言われるような人とかのさ、こうハキハキしたすごいこうしっかりした演技によるものっていうよりは、
うん、
もうちょっと揺らぎのある、うん、なんだろう、もう本人の、
うん、
その元々のちょっとこう声の不安定さみたいな、
うんうん、
ありきだから、なんかこう多分日常で過ごしてる時もあの声はあの声だしさ、
うん、
でもあれ演技してる時だからなってない
、いや、まあ、黒沢清映画ではどんどん強調してってる感じがするけど、
うんうんうん、
でも最初のだってクリーピーの時とかって多分 そんなに出そうと思って出してるわけじゃなかったと思う。
でもやっぱ素で演技してるわけじゃないじゃん、
うん、
むしろ演技しようとするからなんか出ちゃういびつさだと思うから、普段暮らしてる時はまあ
さすがにね、あそこまでではないとは思うけどさ、
うん、
割と普通な人は気はするけどね、
うん、バラエティーとかで出てる分でもね、ああなんだよね、俺バラエティーとかで見てる限りでも、
まあ、バラエティーですらカメラ回ってる場所ではあるからね、なんか向けられてるところに対してかなりなんかこう表情を作ってしまういびつさな感じするから、
あ、まあ、完全なオフの時って言われるとそれはもうさ分かりっこないからだけどさ、
その東ではどれなのかっていうのはね、うん、そう、でもやっぱ結構オラオラで感じたのは、うん、俺が過剰に東でも意識してしすぎているせいなのか、
うん、
やっぱりこう素で出てきているものなのかがね、ちょっともうだんだん分かんなくなってしまいましたこれ、ね、
なるほどね、確かにそれ 危険っていうか、なんかさ、コンテンツとしてさ、うん、待ってましたみたいなノリノリで見に行きますみたいにやってると、だんだんなんか、うん、あ、そうでもないなって飽きていくことってなんか悲しいですか、
ね、そうなんです
、ね、なんか俺らのハッピーサイズ映画と向き合い方とちょっと
結構窪塚はさ、うん、キャスティングも含めてさ、まあ、割と窪塚みを期待されてキャスティングされてることがもう今は完全にそうなってるからさ、うんうん、まあだからなんかそれはなんか見に行ってこうある程度こう期待値の中の東出を出してくれ、あ、窪塚を出してくれないけどさ、うん、東出って言うてなんかなんだろう、異常東出として使ってる映画とさ、多分、うん、
通常
として使ってるのって多分半々ってか、なんならむしろ通常の方が多いぐらいだと思うから、うん、結構なんかこう通常だった時のなんかね、あの、あ、なんか思ってたのと違うっていうのと、でも、あ、なんか変っていうのもなんかね、うん、なかなか難しいとこですね、東出さんね、はい、
はい、
でもいい俳優さんだと思います。はい、どうも、部長の山田です。
返した気になったアニメーションです。なんかね、前回の収録から3日しか経ってないからね、あの、人生のこのなんか語るべき瞬間がなかった。
ないです、確かにね、
うん、なんか、え、水曜に撮ったんだっけ、
水曜に撮って、
うん、今日土曜日なんで、だから2日しかいない、
中2日、中2日、
中2日、
しかもなんかそんな急いで更新をしなきゃいけないわけでもないんですけどね、うんうん、
まあ、たまたまその週の真ん中に入っちゃったから、うん、まあ基本週末収録だから、
ね、うん、なんかこうさ、こうその問題はありますね、なんかね、平日にやっぱ撮っちゃうね、
うん、
そうね
そう、最近なんかね、週末が逆に予定合いづらい、
そうね、
でなんとなく
平日
で、ね、今日は珍しく逆に休日で会ってしまったがためのこの悲劇っていう、
悲劇なのこれは、
休日に会うべきだ休日に会うべき、まあ、休日に会うべきだと思う。
あなたはね、休日が休日だからね、
うん、俺最近さ、はい、まあ、これ自分のせいですですけど、うん、はいはい、あれ今名前言いましたっけ、
さん、あ、カレー地滝です、ね、はい、はい、
でレートなんですけど、はい、あの2週連続、僕のせいですよ、僕のせいですけど、はいはい、2週連続でやんわり遅刻したのね。
ああ、もうなんか完全に15分遅刻する人だろうなって思って、うんうん、その感じで待ってました。
あ、あのね、あの、この収録に関しては本当に申し訳ないんですけど、あの、普通に仕事終わってめっちゃ急いで来ても絶対あの時間になるんですよ。もうだからちょっとあの、もうもはや遅れますの連絡させてなかったんですけど、あの、それとは別に会社で普通に遅刻してるの、あの、翌日に収録の、
ああ、
そう、収録終わりって大体もうさ0時ぐらいの電車乗るじゃないですか、はいはいはい、家着いたらもう1時ぐらいなんですよ、はいはい、でまあ、武井さん自体やろうって言ってるから、まあ、しょうがないんだけどさ、うん、
1時間くらいかかりますからね、うちから、うん、
で
冷凍庫までは
1時についてさ、1時に寝れるわけでやっぱなかなかないからさ、何やかんやでちょっといつもよりやっぱちょっと寝るの遅くなっちゃうの、でなんかちょっとね、収録とかまた関係なくちょっと疲れが溜まってるっぽく、
はいはい、
なんかそのちょっと寝るの遅くなるとマジで起きれなくなっちゃってて、そう、なんかね、俺夢の中で起きなくていいよっていう、あの、起きなくていいことになってる夢になって
どういうことだよ。
いや、なんかね、あの、あ、今日、そっか、あれだ、今日遅番ってか、そっか、あれだから今日起きなくていいやつだみたいな、
ぬか喜び夢
の夢をもう見ちゃってるから、うん、目覚まし何回なのとも起きるっていうもので一向になんなくって寝坊みたいなのを2週ぐらい連続で繰り返してて、
地獄ですね。
そうで、さすがに1週目とかだと、うん、ちょっとお腹痛いんでちょっと遅れますみたいな、はいはいはい、なんか途中トイレ寄っておしまいですとか、うん、なんか多少の言い訳はできるんだけどさ、はい、2週連続ではちょっときついじゃん、
うん、
でも2週目はもう普通にマジで寝坊しましたっつって、で3週目突入した時に、
3週目って3日連続ってことではなく、
3週目3週連続でだから収録翌日、
収録翌日なんだ
そう、で、ああもうちょっと無理だなと思って、うん、でも普通にあと、もう普通に本当にちょっと体調悪かったから、うん、あのちょっと遅れていきますみたいなんで、うん、もうあの寝坊したことによって諦めてガチ遅刻っていうかさ、うん、ちょっと遅め出勤に、
あの小学校とかで午前中病院行ってから来るやつ
みたいな感じにまでしてって、うん、なんか別にその今までって割と収録終わって何時になろうとも次の日の日にそんなに支障まで出てなかったんだけど、うん、
あなたの家でしたからね。
そういや、まあまあそれもあるか。でもなんかその支障がちょっと出てしまったので、
うん、正直まあ撮影もしてるからね。
ああ、まあそれもあったかもしれないけど、
うん、撮影でもそんなね、
今週とかはそうなかったんだけど、でもなんかそう、そういうのがなんかこうあって、週末とかもあんま休んでないせいか、うん、
なるほど、
そうなんかね、めっちゃ起きれなくなったから、マジで土曜日とかにしてほしいです、うん、割と切実に。
でもさ、夢でごまかされる系ってもうどうしようもないよね。
そう、
マインドクラッシュな
の。敵
もうどうしようもないじゃん。
そう、しかも3回ともほぼその感じでやってるじゃん、
うん、え、それ何、どういうこと、あの、会社に、え、会社には行かなくていい日だったっていう認識が伴う夢なの。
いや、なんかもうあの現実的にはありえない、うんうん、なんかその起きなくてもいいやつだみたいな、うんうん、なんかことになってるみたいな、
なんか夢ってさ、なんかその 現象がなんか実質的に起きなくていいよって言われるとかじゃなくて、なんかその設定がもう認識として組み込まれてる夢ってあるよね。
そうそうそうそう、だからもう前提条件として今日は行かなくていい日だから目覚ましになってもなんかうるさくなってるようにしか聞こえなくて本当に起きないのよ。
もう目覚まし3つぐらいセットするとか
してんのよ俺。 Google のやつと、はいはい、iPhone ともう一個ちっちゃい目覚ましかけてんだけど、はいはい、もうそれでもなおだって起きなくていいんだから
いやだからもうね、
あのね、違い
もうそう体の方でねそれやられちゃって
る。前確かなんかその撮影中になんかさ、その起きるにはどうしたらいいのか、本当に起きるにはどうしたらいいのかって話になった時にさ、なんかその自分のなんか陰部の画像とかをこう勝手に送信するようになんかこう設定しといて、これを止めなかったら本当に社会的に終わるみたいな状態にしといたらいいんじゃないかっていうのだったけど、あれダメだ、結局ダメだったんだっけ。 そ, いやそしたら送られ送信されちゃうよ
ってそう、多分なんか本当にダメだった時にあの逆にどう全てがどうでもよくなってしまって起きなくなるのではみたいな話になってダメだった、
ね、あずっともう社会に出ないで、
ああもうああもう終わっちゃった終わった終わったってそのまま永遠に起きなくなるから
すごいね、止めづらい場所に目覚ましを置くとかね。
あのね、一個俺がなんかすごいおすすめしたいのは、あの僕結構寝ながら起きてスマホを見て、こうなんかスマホでなんかこうツイッターとかを見てこう脳をこう調整していきながら起きていくっていう、もうすごい悪癖があるんで、あの起きた瞬間にスマホをすげえベッドから遠くにヒューンって投げるんですよ、あの壊れない範囲にね。そうすると向こうの方でテレレンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテレレンテンテンとかさ、嫌なあのアラームが鳴るじゃないですか。嫌だなって思うし、なんかそれを無視してでもちょっと寝っ転がりながらなんか見れたりするんだねっていうのにもないわけじゃないですか、スマホがないから。
あの
インターネットとかも、
ああ、はいはい、
そうするとしょうがね取りに行くかっていうので起きて、うん、起きれますよ。
やっぱなんか取りに行かなきゃいけないワンアクションをこうね起こす距離にあるところに置くのはね、
うんうん、
もうだってそれ起きちゃったらもうその後もう一回ベッドに戻るのは、うん、自らの意思ですからね。それはもう意思の弱さの話ですからね。
でも戻っちゃうんですけどね。
それさなんか夢うんぬんって言ってたけどさ、レイトさんの意思が弱いって話でしょ。
いや違うと思う。
え、でもさ、何実際にさ、朝起きた時ってさ、うん、あこんな辛いならこの辛さで起きれないの認められるべきだろうってなんない？
あ、
なんかさ、なんか甘えとかじゃないよこれはみたいになんない、
う
ん、
甘えとか弱さじゃない、
弱さじゃなく、
ただ君を愛してる、
なんだっけそれ、
雪の花、
ただ君を愛して
る、それ雪の花じゃないじゃないそれなんだっけ、
なんだっけ、ただ君を愛してるじゃない
ただ君を愛してって曲だっけ、
ああ分かんないけど、
二重三重に話がこんがらがっちゃってます
それなんかもう何か、もうこの背中の起きる時ってなんかこうみたいなさ、背中の痛みはなんか許されるべき痛み痛だみたいなさ、
いやでも年の瀬とかもあるかもしれない、でももしかしたらなんかもうさ、さすがに30
年ですからね、あ年の瀬、あ年の瀬、
年の瀬、
年の瀬、年の瀬だから、
年の瀬もあるもん、
クリスマス近いしもうちょっと出るか、
前までのそのなんていうの、20代ぐらいでさ、うん、まあその多少夜更かしてたとしてもさ、うん、まあ起きるのは別になんとかなるみたいな、
うん、俺ずっとなんないわ、14歳からずっと起きれないもん。
あ、そう、ごめん、なんかもうダメだこれもう今の無理、もうあの
個人の感想とか言う、
個人の感想ですね、
うん、でもなんかそう最近だから本当にちょっとあの割と起きれないっていうことが分かったから、うん、支障が出ないように生活をしよう、う
ん、なんかね、そのなんか中高生とかだとなんか昔伊藤家の食卓でやってたのは、うん、なんかお母さんがベッドに入ってくると、その男子だとなんかこう、おいババーってなるから、
ババー入ってくるんじゃねえよみたいな、
起きれるよっていうなんかトリビアがあったんだけど、
トリビアじゃないけどね、
でもさそれもさ、
いやまあだからに親子関係はおかしくなるだろうけどなんかその
でもほらそれ逆にさ、
確かに
息子が出ていかない可能性も全然あるよね、
うん、出ていかない、
だからそのババアってならないよ、
あ
好奇心みたいな、
いや好奇心でほら普通にその関係性的にさ、
好奇心であれだよね、あの監督のルイ・マルのお母さんとセックスやってる、
あれそうなっちゃう可能性もねあるから、それは
親みたいな
ダブルミーニング
で伊藤家なんかそんななんかポワンってした感じのなんかこう
伊藤家だかなんか朝のバラエティーかなんかでやってて、なんかね当時だからその朝起きてきてなんかそれを見たお母さんからね、こんなのやってるねみたいなさ、
うん、
でも確かにそうなのかもねみたいな、あんたも全然起きないもんねって言われた時のババーンみたいなさ、設定なんじゃねえぞっていうなんか感じとかも込みで、なんかまあ確かにでもこれやられたらね、多感な中学生からするとさ、好奇心じゃない側からするとさ、
ババーンって伊藤家じゃないんじゃない、
うん、なんかでやってた、目覚ましテレビとかかな、
あバク転はありそうですけどね、
バク転とかなんか割とそういう曲やりそう、まあいいや、 まあ、ごめんなさい、
あのでお母さんを召喚 してくださいって。
お母さん召喚するの一番難しいだろ、レイコさん。多分
北海道から起きれない、32歳起きれない姿にお母さんを60何歳だからお母さん
息子を毎朝起こすために母親が今上京してきてるっていう状況になったら、うん、なんか申し訳なさとか恥ずかしさとかいろいろ悩まぜになって、
あ
でもなんかさ今の話けどそういう問題じゃないよね多分ね。なんかあの根本的にそろそろもうちょっと体力的にある程度寝ないとダメになってきたっていう話ですよね。
まあそう、
しあとさあれもあるもんね、人のさバイオリズムみたいなのあるじゃん、うん、
あるあるある、
朝起きれない人とかいるしね、うん、夜型の人とかもいるからさ、なかなかね社会の方がおかしいんだよ、
うん、狂ってるのはやつらの方が言
い始めちゃ
うだってさだってさライオンは朝7時に起きて、うん9時からこう狩りを開始して、
うん、
で12時に飯食ってもう一回1時から狩りをして、
うん、
で19時になんだこう帰ってきて、どこに帰るのか知らないけど、ね、21時に寝ますかって違うわけじゃないですか、
もうライオンになると、
うん、そう常にこうやってもなんかね、って言ったけどやっぱリズムが固定されてる方が絶対いいとは思うんですけど、まあなんかでもそのリズムが何に合うかっていうのでも常にこう試行錯誤してる感じありますよね。そう
だからなんかそうバイオリズムっていうんで言えばなんか季節的にちょっとこうさマジで起きづらくなるタイミングってこう1年の間の中にもあるから、
確かに冬季冬って結構ダメって言いますよね。
ね、
日がね長くな、あの短くなる
から、あ、やっぱサマータイムの投入ですよね。
逆サマータイムみ
たいな、ウィンタータイム、
ウィンタータイム、
これ通常タイム
だ
もん。
そうだね。
いやいやいや、何そのなんか将来層盛りみたいなやつですね。
サマータイムブルース。
あれですね。いやなんかこう冬、
引用がもう全部わからない。
森田くんが4人いるラジオだからね。
もうさ俺さごめん、俺森田ってことを先週あれだけ盛り上がったけど、はい、森田っていうことをこのポッドキャストにおいて、はい、なんか通常の概念化してしまうと、はい、なんかあの進行に支障が出るなと思ったんで、はい、なんかあの森田っていうことはなんかなかったことのように今回振る舞おうと思ってたんですけど、
しかもさ、あのちょっと気づいたんだけどさ、はい、森田っていう概念も映画の中じゃん、だからもうね出口なし、
セルフフェラーウロボロス、
そうあれ
なんて
セルフフェラーウロボロスって言いました、そうこれは映画じゃないんで大丈夫です、
そういうことじゃないんだ
確かにあの乱用するべきではない概念ですね、
森田
出すときは本当にあの銃を抜く構え
必殺技だ、あのヤマトでいうところの波動砲みたいない
やでも森田にあれですよ、逆に言うと森田にあのなんだっけ、好奇心類丸が言えるかって話ですよ、
いや言えんじゃん。
言えんのか。
あいつ気軽に言いそうじゃない、なんか。
いや、でも俺、好奇心ってこれマジで5年ぶりくらいに思い出したもん、存在を。常にさ、映画のこと考えてるときにさ、ルイマルの好奇心ってある
でも、そのなんか、ルイマルの好奇心は俺が言えるから、森田と違うっていうのは、うん、多分より、
さらなるね、
より違う、よりね、うん、こう、濃度の濃い森田になっていくだけであって、あの森田じゃなくなっているわけではない。
俺の方がマニアックな映画知ってるっていう、
ね。知ってるね。
森田中毒度がね、どんどん上が
ってます
から
ね。
いや、それ、お前森田以上に森田だよっていうことになっちゃうので、ね。
森田以上に
森田以上に。
地獄っすね。
じゃないですか。
はい、
それは。
なるほど。
うん、
はい、そんな感じです。
あ、どうも、高島です。
はい、
はい、
というわけでですね、じゃあもう今日サクッと撮りましょうね、本当にね、はい、サクッと撮りましょうねってちゃんと話すけど、
うん、
はい、今日別にメールとかは特に
来てます、
あ、来てるんだ、ね、毎回来てますね、
この3日の間に。
でもこういうこと言ったらあれですけど、最近あれですね、風神さんからメール来ないですね。
あ、そうですね、
あ、確かに、
まあ、ちょっと来ないと、来ないで寂しい感じもね、
来てない
ね、あのって言うと2個ぐらい溜まるけどね、
前回の、うん、あのあれですね、
はい、
改名した300回記念メール以来から来てない、
ね、忙しいのかな、
うん、
はい、
まああと普通に募集も別にしてないっていうもんだから、
ね、まあそう、でもまあそろそろ年間ベストのっていうね、
う
ん、
そうですね、
すね、
あ、これですね、
はい、ありがとうございます、あ、ありがとうございます、ラジオネームサハルさんからです、
ありがとうございます、
ありがとうございます、
今日はサハルさんから、
うん、はい、タイトルふつおたということで、ふつおたですね、ありがとうございます、
はい、
肉地図メンバーの皆さんこんにちは、
こんにちは、
307回シカゴ裁判についての感想と、なんか2回前だったんだシカゴ裁判、
いや、う
ん、
そうですね、
なんかもっと前な感じです
そうかな、
うん、なんかもう分かんなくなって、うん、なんかその劇場公開じゃない、
う
ん、
そうね、
もう分かんなくなってくるよね、
307回シカゴ裁判、シカゴセブン裁判についての感想と、うん、最近見たある映画についての感想を誠に勝手ながら送らせていただきます、
う
ん、
ありがとうございます、
まず307回シカゴセブン裁判についてですが、皆さんが話されてたように留飲が下がりそうなラストがありつつも、なんとなくもやもやする印象なのは同感ですし、やっぱりボビーシールを途中退場させたのはもったいない印象ですと、
うん、
あと高島さんがジョセフ・ゴードン・レビット演じるシュルツの劇中での扱いについて、うん、貢献力の犬たる検事をあんな人間的に描くなよファック。
そういう意図的な切り取りが行われて
る。権力嫌いおじさんみたいな。
なんかヘルメット被ってる人みたいな。
アンティマみたいな。
話されていましたが、過去あれ言ってたっけはてなと。私はシュルツを中心にしたシュルツ視点での本作を見たかった。だって実際には警察や FBI などのスパイはいなかったわけで、そもそも立件して裁判しても勝てるかきつい案件だったんだから、立件不可能な事件に挑み、見事有罪を勝ち取った男、ケンジのストーリー、かっこ結局控訴審で負けたけどにしたら、と無責任に思いましたと。
それ、たださ、冤罪作り上げる映画じゃ
ん。それは多分ね、ウルフ・オブ・ウォール・ストリートとか見るとね、ウルフ・オブ・ウォール・ストリートのディカプリオほどノリノリでやってたわけでもないんだよね、多分ね。自分の利益のためにやってたことともちょっとまた違うんですからね。はい。です。はい。続いて最近見たある映画についてですが、皆さんは今月公開されたロシアを平戦記、僕が選ぶ未来という中国アニメ映画をご存知でしょうか。
見たいんですよね。
ねえ、なんか僕も気になってますが。昨年から字幕版がミニシアターを中心に公開され、早稲田社畜とかやってましたよ。私のツイッターのタイムラインに時折絶賛票が上がり、かなり気になっており、うん、11月に日本語吹き替え版が公開されたとのことで早速鑑賞しましたが、めちゃくちゃ面白かったです。
まず中は日本語吹き替え版しかやってなかった、
うんうんうん、
今
まず主人公のシャオヘイ、過去黒猫の妖精、CV 花澤香菜が、どちゃくそ可愛い。猫、黒猫状態もさることながら人間モードした様は、今年、今年度ベスト可愛いランキングで上位に入っている、ジョジョラビットの容器やラストレターの庵野秀明に迫る勢いです。
ね、それは相当メガネの太めのやつだった、二人とも。
その並びの可愛いに入るっていうのはなんかどうなんだって気がしますけどね。
容器、庵野。
あれなんか一個仲間外れはどう思われたみたいな、これだろみたいな、これだろっていうね。そして可愛らしい作画に反してめちゃくちゃハイスピードなバトルシーンにどぎもを抜かれました。昨年見たスパイダーバースに勝るともう取りません。
そこまで
不満点を挙げるとすれば、後半にかけて X メンクラスの能力者が説明や名乗りなしにバンバン登場するので置いてきぼりを食らいましたが、途中で登場するナタ様の可愛さにこれまたどぎもを抜かれましたと。で、米印。ちなみになた漢字だと、いやこれ読めねえよ。は私の中では、本心演技、かっこ昔ジャンプで出てたやつに出てくる方、かっここっちはナタクのイメージが強かったのですが、どちらとも戦闘力強めで、不愛想な感じが似てました。
うん、
あと先日のニュースで、週刊フラッシュのバカ記者が、ゴミ拾いをしていた宮崎駿に、うん、鬼滅の刃についてインタビューするというクソみたいな記事を見に、これどういう状況なの？
なんか、鬼滅ヒットして、千尋超えそうですけど、どうですかみたいな、いきなり言ったやつでしょ。
ゴミ拾いをしていた宮崎駿。
いやだから毎朝ゴミ拾いしてる。ゴミ拾い、
うん、あ、そうなんだ。
なんか、秋津周辺とかね、よく出没しますよ、早尾は。前ずっと、毎週土曜の朝にドトールに早尾来てましたから。
はいはいはい、ドトールなんだ。
ドトール。
ゴミ拾いして夢中になって、毎日もしてて、それが今大事だっつってやってんだけど、そこにこう突入していったら、なんか、まあ、それはね、別にいいんじゃないですか、なんか、みたいな。なんか、興味ないですね、みたいな。で、それよりゴミ拾わないとって言ってるインタビュー。なんか、ボケた小さいじゃないですか。
面白い。
わかんない。だから結構叩かれてた、その記事自体。
いやでもあれね、ちょっと叩かれてるけど、あのね、定期的にね、早尾の元気な姿を見ないと ね、不安になってくるから、
確かに
写真付きでこう見ることによって、なんかあ、よかった、まだ元気だみたいな。
とあるんじゃない、なんか鈴木敏夫のジブリ汗まみれを毎週聞けば、割とミヤさんの、うん、
でも伝聞なわけでしょ。
伝聞。
あ、ソニーのね、インタビュー。
多分インタビュー記事でしょ。
記事。
映像じゃないんで。で
も、うん、いや写真はあった。
あ、それあるんだ。
うん、
ね、でもほら
最近
もほらあのジブリ美術館のカフェのさ、あのカツサンドを食べる宮崎駿の映像もありましたからね、元気そうでしたね、
元気そうだけど、まあ、やっぱ年は取ってるから、
でもなんかそんなおじいちゃんになったなって感じしないよね、
まあ、俺らがもう子供の頃
から知ってるのがおじいちゃん状態だからあるけど
そう、あのそれで言ったらさ、あの俺黒沢清のさ、はいはい、直近の写真、スパイの妻の宣伝ってやつがさ、もうめちゃくちゃにおじいちゃんってびっくりしたの
かな。65
とか。
ああ、じゃあもうおじいちゃん。
ま
あ、
それはそうなんだけど、でも、なんか、もうさ、あれで完成されてるじゃない、なんかビジュアルが。
そうね。
そう、だからなんか結構、こう、もうおじいちゃんの顔につきになってて、うん、あ、やっぱ年、 みんな飛んだな、
飛んだなって、ね、撮りますよ、ね、
ここって言ったらだけど、なんか割とデフォルトでちょっとおじいちゃんっぽい感じだなって思ってた人がさ、うん、さらにおじいちゃんになったビジュアルを見た時は結構、うん、あってなるよね、
うん
うん
ずっとキープしてたのって内田裕也ぐらいじゃない、うん、
あ
そうでも内田裕也はでも晩年本当の最晩年ってほとんどテレビ出てなかったから、うん、
確かにね、
あのたまにさ病気とかしてさ、うん、テレビ出なくなってその本当に晩年になってちょっとだけ出る人とかっていう、うんうん、
やっぱ、まあ、絶対なるよね
そうちょっと結構ねやっぱ、うん、あまあ それは確かに人目打ってなくなるだろうなっていう感じにやっぱなっちゃうよね、う
んまあ、キキキリンとかはまあ、うん、最後の最後まで、ね、
病気してたけど、
うん、
特殊だよね、
うん、マジで。まあ、でもなんかやっぱ最初からやっぱおばあちゃんキャラっていうのはね、うん、早
い、
うん、30代ぐらいからおばあちゃんキャラって知った
からね、人、うん、だって子供の時からすでにおばあちゃんだから、
うん、多分 寺内勘太郎一家のおばあちゃんやってた時とか多分30代40ぐらいでしょ、
うん、
だからまあ、うん、ね、
うん、
そういう人だとまあ年は宮崎駿とかもそうだけど、うん、なんかビジュアルがさもう最初からなんかその
そうねあとひげ結構でかいかもねひげ、うん、生やしちゃうと
確かに、
うん、
確かにねなんかビジュアルとしてもとりあえず早めにその老成しちゃうっていう、
うんうん、
あとヒゲだとさあのげっそり具合とかがさガードされるからさ、
ね、
早尾とか結構顔のさ下半身全部さヒゲでさこうモザイクかかってるようなもんだからさ
しかもかといって今の宮崎駿ヒゲ剃って出てこられてもさ、うん、そのヒゲ生えてない時のイメージがさ、うん、多分30、40代ぐらいのところだからさ、うん、多分今ヒゲ剃ったら、
ね
まあ、そうそうそう
昔の雑誌の切り抜きで写真載ってるぐらいしか見たことない、
うんうんうん、そうそうっていうちょっとヒゲいいですね僕もちょっと40ぐらいだったらヒゲ生やしましょうかね、
うん、もう生えるのヒゲ
生えます
長く
あ入る入る
俺なんかさ耐えるんだけど伸びないからさ ああいうかっこいいなんかーボーボージジイみたいになれないからさ、
うん、
ちょっと残念なんだ
けどヒゲ憧れありますよ
ね、うん、あるあるあるある、
うん、絶対さゲームやるとキャラクリの時さヒゲボーボーにしちゃうもん俺
は、うん、
またね西部劇好きとかだから
そう
ヒゲはやっぱ生
やしたいヒゲやっぱヒゲ生やしたい感はあるよね
ヒゲはいいですよね
武井、うん、さんと高島君はそんなヒゲ濃くないんだよね
そうね、う
ん小野くんとか
結構入る入る、
うん、俺も結構すげえ入るから、
うんあちゃんと剃ってんだ
めちゃめちゃ毎日剃ってる、
うん、あなんかねそうでもミュゼとか行っちゃったらさ
永久脱毛
永久脱毛って本当に永久なの
なんか
半永久
脱毛した人によると、うん、なんかすげえ何年かに1回一応行かなきゃ行くことは行くらしいの、
うん、
な
ん
か何回か行っていくと徐々に
永久にな
ってそうなくなってくるっていう、
うん、なんかそれはなんかいいようやなそれはな
そうだから最初は1回やるともうほぼほぼ完全に、うん、だから5年ぐらいになる多分
日が生えない体になるんだ
ほぼ生えなくなる、うん、でそれがなんか一応もう1回メンテナンスみたいなのが必要になってるってことらしいよ、
うん、
で言ってたした人は言って
くれそうかじゃあいいねなんかほら別にさ、
うん、
今はヒゲ生えるの嫌だけどね10年後はヒゲ生やしたいなみたいな時にね、
うん、ああじゃあ多分1回完全にやっちゃったらもう無理なんだ、
うん、あ本当
多分
結構な決断っすね、
うん、じゃあ俺永久脱毛絶対しな
まあヒゲをね生やしたいって思う人だからその毛深いのがさもう悩みの人っているしさ、
ね、
そういう人にとってはまあそりゃいいでしょ
でもね俺なんか最近さ結局何ヒゲ剃るのにスキンケアでなんかなんだそのシェービングジェルとかさ、
うん、
その、
ね、
化粧水とかさ、
うん、
あのヒゲ剃りとかさ、うん、買うんだったらねその子のコストを考えたら一回永久脱毛しちゃった方が楽ですよみたいななんか見たんだよ、
うん、
あそれなんか、
ま、広告に騙され
てる俺それ見てなんか
これビール一缶
そう
コーヒー一杯の金額であ
って思ったのあそうだね確かにと思った、
うん、
だけどでもやっぱヒゲ生やしたくなる可能性あるからね、
うんうん、てかそうだね山田くんがなんかその影響だってましてつるんとしてくるとそれはさちょっ
となんか前朝剃るのとかでなんかライブ前にもう一回剃るのとか結構めんどくさいよめんどくさいんですよね、
う
ん、
そうやさ山田ってさな初期っていうか俺と出会った頃さ、うん、坊主キャラだったのにもう今髪の毛ある
確かに
してない、
うん、いつの間にか、う
ん、坊主ねしてもいいんですけどね、
うんうん、
そう、
まあ、今なんかいいんじゃないの
いやいや、まあ、どっちも僕はいいと思いますけどなんかそういやこいつ坊主だったなっていう、うん、
そうですよ、うん、坊主
そして最初やった時もっとなんか子供みたいなつるんとした
ダメです
よいやいやいやなんかやっぱいやだって言うてだって23とかでしょ会った時なんて23、4とかでしょ先生
そっか
そうだからもう本当なんかねつるんとした坊主の子供が喋ってるみたいな感じだったから
あ、確かにね、あの肉汁最初の2年くらい本当ツルツルだった、
うん、そうそうそうそう、うん、それがまああれじゃん、音楽とかさ、音楽活動とかこうして人前出るようになって、なんか徐々にね、おしゃれ化してって、
いやまあプロデューサーというか
ね、ちゃんとね
意向がありましたからね、おめえ坊主やめろっていう意向がメンバー間の中でありましたからね、
ちゃんとねビジュアル面でもプロデュースが入って、まあ、結果としてはでも、ね、やっぱね、おしゃれボーイみたいな感じ
のってことでもないけどね、
身の回りにさ坊主の人が本当にいなかったからさ、うん、初めて会った時とかさ、なんてストイックな人なんだみたいな、なんかね、
はい、
ハードコアの人なのかなみたいな思った
もん、そんなこと、うん、ECD みたいな、うん、
はい、何でしたっけ、はい、メールか、
はい、でまあ、で、はい、まあ、宮崎駿に鬼滅の刃についてインタビューするというクソみたいな記事を目にしましたが、このバカ記者は鬼滅の刃じゃなくて本作について聞けばいいのにと思いました。まあ、ロシア平戦記と思うかとね。あと、不満点というか、あるフォロワーさんのツイートに、本作がジブリのように多民族との共生を訴える物語だが、本作が少数民族侵略の上に成り立っている中国で作られたことを考えると、後半の展開は体制側の思想を感じて、点点点とあり、よく考えたらそうだよな、点点点点点と複雑な心境になりましたと。
なるほど、そういう映画ですね。
なるほど。現在、鬼滅の刃が日本映画界を席巻していますが、本作も吹き替えキャストを見ればほぼ鬼滅の刃だし、無限というキャラの回を、当てた宮野真守はこれから作られるであろう鬼滅の刃の次のアニメシリーズで、上限の2の声優予想で、最右翼に挙げられているので、これはもう鬼滅の刃ですよ、かっこ無理やりなるほど。なので鬼滅キッズたちには、ユウたち、なんで急にジャニーさんだったのね。ユウたち、鬼滅もいいけど、ロシア平戦記も見ちゃいなよ。ファン作もめちゃくちゃ伸びしろがあるし、見たこと自慢できるかもよ、うん、とジャニーさん見たく進めたいです、うん。はい。なるほど。
なるほど。
というメールですね。まあ、ちなみに、これ、リライズされて送ってこられてて、はい、これの前に、まあ、同じ内容なんだけど、はい、その、前半で。
はい、リライトしたの
読む、いやいや読まないんだけど、前半でね、その、はい、シカゴセブンサイバーの話して、はい、後半でこのロシア王
平成期
のね、はい、話をしてたってなったんだけど、下ネタがひどすぎて、自分で自らすいませんリライトしますって言って特に何も返してないんですけど、後から送られてきたのが今の文章、
どの部分に
修正版、修正版、
いやいや、まあ、
シカゴセブン
なんか、いやいや、全体的にです
、そんな入れようある、
そうですね、
サハル R だったんですか、ついでに、
いや、ちゃうかったっすね、だなのになんですよ、あ、そうだから解明したはずなのにね、
解明し、
なんかちょっとアイデンティティが
なんかあれっすね、なんかだんだんこうさ混じってきてる状態です、
ね、リスナーとしてのパーソナリティがすごいこう曖昧な、
夜中に書いたなんかね、書き込みみたいなやつとか、ウェーイっつって、面白いだろうって書いたらさ、青さ起きた時、あれやっぱみたいなだったのかな、
サルさんたまにあるんですよ、ね、まあ、他のリスナーの方でもたまにありますけどね。なんかその、
厄介なリスナー多いですよ。
これさ、すっごい嫌な言及だよ。俺ね、なんかなんだろう、
いやいや、
風神さんのメールとかに対してさ、なんかこう言及するのとさ、ちょっとやっぱ違う質問やさ、
いやいや、まあ中身はさすが言わんすけど、そう、なんかね、リライトする。まあでもリライトも OK ですから、別に僕らが読むタイミングであれば。
なるほど。
ね、ありますよ。なんかね、一回書いて送ったのね、あってなってね、消すことはね、
そうね、
決して再送するってことありますからね、
伊集院の黒歴史のコーナーみたいなラジオで黒歴史のコーナーあって、はい、すごい下ネタの、もうひどいなんかグラビアアイドルのなんとかなんとかみたいなすごい下ネタの、メールを送った後にそれが、ラジオネーム書き忘れてて本名だったことに気づいて、絶対わこれ読まれたらマジで社会的に死んでしまうって思ってたんだけど読まれなかったっていう黒歴史があってなんかその
そりゃそっか、
そなんか心配してたことは解消されたんだけど、それはそれとしてそもそも別に読まれるところにいなかったみたいな、
ああそういうのあるよね、なんかこうこんなこと書いたら炎上するんじゃないかって、そもそも誰も読んでないみたいな俺ごときがね、なんか物申したところで誰も読んでなかったみたいな、
みんな送っちゃうともうね、
ああ誤爆は、誤爆とかねやりすぎはね、はい、
はい、
これこの間ね、鬼滅の刃第1話だけアニメ見たんですよ、僕いろんなね、なんかその映画とかアニメとか、なんかもう何やってるか分かんないから、なんか全部説明してくれよみたいな、正直思ってたんですよ、なんかこんなバカにも分かりやすいの、で鬼滅の刃第1話見たらもう説明がやばすぎて、ちょっと見れなかったんですよ、もうそれ以上、っていうぐらいやば
くて、あ、てか原作 も僕1巻ぐらいしか読んでないんですけど、うん、原作も1巻ぐらいから割とこうナレーションベースっていうか、うんうん、
え、やばいよあれの説見た、見ました、
見てない、
アニメは見てない、
見てない、
え、なんかもう最初なんかもうなんかあの山里山で暮らしてるんですけど、うん、炭治郎が、うん、なんかもう全部です、お母さん炭治郎はねお兄さんなのにあの長男だからなんか子供たちの世話も全部変わってて、でもお父さんがいなくて彼自身はなんか本当なんか自由に行きたいのに云々かんぬん
橋出すがことなのみたいな
で、そのなんかあの鬼のね奇襲にこう家が鬼の奇襲にあって惨殺されて、うん、で炭治郎がこうなんか禰豆子ちゃんをこう、ね、拾ってこう行くんですけれど、うん、なんかもう全部ですよ、この後禰豆子は鬼になってしまうみたいな、なんか
分かってるよ
みたいな、そうそうそう、肺が血のようだみたいな、なんか
漫画だと読めるけど、うん、アニメだと見れないっていうのはありますよね、うんうん、
もしかしたら昔僕らが普通に見てたアニメも今の直すと第1話の時点から割と説明的だったりするのもあったりするのかもしれないですけどね、
うん、
でも鬼滅に関しては割と、うん、まあ、だから多分最初にこなさなきゃいけない設定の部分がすげえ多いし、王道設定だから端折りたかったりとかするのかもしれないですけど ね、ま
あ、すっげえ嫌な言い方ですけど、その直前にあのね、あの未来少年コナンとか、いろんなね、こう、あの
それはちょっと
まあカッコつきの 上質ななんかこう演出をめっちゃ見た後だったっていうのもある、ま
あ、原作先にあるっていうのはでっかいだし、なんか結構なんかその鬼滅の刃って割とスタート早い漫画ですよね、うんうん、なんかその最初に妹がその鬼に噛まれて、うんうん、で鬼になっちゃって家族惨殺されて、うん、でそこからまあ
修行して、
ね、修行して鬼殺隊に入ってうんぬんで、最初の多分その試験、うん、のところまで多分関数3巻ぐらいだと思うんだけど、うん、そうそう、結構なんかなんだろう、うん、そのジャンプ漫画の結構王道行ってるけど、すごいこう展開としてはめちゃくちゃ早いというか、
すごいギュッとして、まあ王道展開がすっごいギュッとしてやってるから、狩猟とかはだって一巻の間に何年経ってんだよっていうぐらいの距離で進んで
さ、だってあ、なんだっけ今やってる無限列車編、無限列車編も多分、いや俺なんか勝手に無限テレビシリーズワンシーズン終わったって言ってたから、無限列車編は抜かしてテレビシリーズ進行して、でこのタイミングで無限列車編入れたのかなと思ったけど違うのね、あのだから中忍試験じゃなくて、あのこう柱にあの鬼殺隊に入る試験のさ、ところまで多分シーズン1終わってると思うん
で
しょ、
でそこは無限列車編入って、うん、じゃあ次シーズン2やるかどうか、
だって関数で言ったら6巻ぐらいだったの、それって、うん、6巻も行ってないか、
そこまで読んでないから
無限列車編多分ね 5巻とか、うん、最初なんかその鬼殺隊入試験あって、その次になんか鼓を打つね、うん、鬼のところがあって、その次多分あの無限列車編に当たるところだと思うんだけど、あれだってもその前ってだから最初禰豆子が、まあ、鬼になっちゃう時があって、まあで修行編がまあちょっとあって、で鬼殺隊入る試験があって、で、ま
あ、あんだけナレーションベースだとさ、ある意味引き伸ばそうとも無限に引き伸ばせそうだよ
ね、まあね
ナレーションベースで進行したところの隙間をこう頑張ってオリジナルで埋めていこう、
なんか心の声の心情も声で言われるし、あのそれ以上に普通の会話でもめっちゃ説明してくれる次お前はここに行くんだみたいなさ、
その CM の映画ばりのナレーションの多さ
なんか劇場版もそうらしいですね、なんか、
う
ん、歌丸さん あの鬼滅表で言ってました、なんか説明ずりやっぱ多いけどっていうの
で
ね、
まあ、それはそれとしてなんかこうエモいわけでしょ、なんか作風として多分、
うん
わかんない、だって中学生がさ、俺なんかトイレしてたらさ、あの横でこうね、鬼滅見終わったキッズたちがさ、こう4人ぐらいになるんでさ、なんかどこで泣いたか、泣いたことは前提として、その4人のキッズたちがこうさ、俺あそこで泣いたみたいな、
じゃあ見行くかな、でもなんか、うん、ね
なんかさすがになんか見といた、なんつうの、せっかくだしさ、なんかこれで見ないでさ、ふわっとなんか、まあ鬼滅のあれでしょみたいなふうに、なんかちょっとあれかな
鬼滅のあれといって、漫画は読んでるから、うん、どういうものかは知ってはいるね、うん、っていう、まあ、はい、
まあ、劇場体験としてね、
鬼滅ね、
鬼滅、
はい、です、
はい、はい、
な感じですかね、
はい、じゃあ本題いきますか、
はい、いきますか、
はい、
というわけですね、本日は、まあちょっと、まあたまないわけじゃないけど、うん、まあちょっと、まあコロナ第3波なんて言ってもいますし、うん、まあこれからね、年末とかもありますので、うん、まあちょっと家で見れる映画。う
ん、し、ちょっとなんか置いとかせるにはちょっともったいない一作ではありましたね。
うん、ね。というわけで本日、Amazon プライムオリジナル。Amazon プライムオリジナルやるの初めてか。
かもしれないですね。
Amazon、ね、プライムオリジナルの、うん、バストオブナイトという作品について喋っていきたいと思います。あらすじありますか、はい、 ラスジが、はい、これ映画 .com からですね、はい、1950年代のアメリカの小さな田舎町を舞台に奇妙な数波数の音を受信した男女がその正体を突き止めるべく奔走する姿を描いた SF ミステリー。1958年、ニューメキシコ州のとある田舎町では、多くの住民が高校のバスケの試合を観戦するため体育館に集まっていた。うん、そんな中、電話交換手の仕事をする女子高生フェイは、地元のラジオ DJ エベレットとたわいない会話を交わしながら、それぞれの職場へと向かう。交換台の席に着いたフェイは、電話回線から奇妙な音を受信するなど、不可解な現象が相次いだため、ためらいながらもラジオ放送中のエベレットに相談する。うん、エベレットがその音をラジオで流すと同じ音を聞いたことがあるという元軍人の男から電話が入る。監督はこれが長編デビュー作となる新鋭アンドリュー・パターソンってことね、うん、ございますね、はい、
はい、
というわけでございますが、
いや
ー、すごいですね、
すごい
です
ね、
すごいですよこれは。
なんかまあ、先に多分高島くんから、うん、割とやばいよみたいな話を聞いてて、うん、で見たんですけど、うん、俺なんかもうちょっとなんか、うん、いわゆる普通の王道の娯楽作だと思って見てた、なんか思ってたんですけど、
はいはいはいはい、
結構割と手法としては
超攻めてる、
超攻めてるし、うん、いやなんかそのやっぱホラー表現っていうか、なんかその不気味な何かみたいなものの表現をする上で、うんうんうん、いやなんか割とこの方法あったかっていうか、うんうん、な感じはすごいあったっすね、うん、ほんでなんかやっぱまあどうでもよくないけど、なんか結構でも重要な部分だなと思ったところ、うん、最初に一個だけちょっと話したいのが、うん、なんかまあ、多分一番近い作品、うん、テーマ性だけ抜き出して一番近い作品ってのは多分未知の遭遇だと思うんですよ、うん、スティーブン・スピルバーグの、うん、未知の遭遇だと、まあ要はその田舎町に UFO が近づいていて、うん、でそれが近づいてるってことを、まあ、なんとなく気づいた人たちっていうのが、まあそれとコンタクトを取ろうとする話、うんうんうんうん、でまあなんか未知との遭遇ほど、まあラスト、うん、ハッピーエンド、うん、てかまずいいのが、その UFO、ネタバレしますが、まあ、最後 UFO とね、遭遇するんですよ、うんうん。UFO と遭遇するんだけど、まず良かった点1個は、その、その UFO が UFO と遭遇するっていうことだけを描いてて、うんうん、それと遭遇したことがどういう意味を持つかとか、うん、その UFO がどういう、要はどういう存在だったかっていうことを描いてないっていうのって、実はあんまりなかったし、うんうんうん、でもそれって実はなんかなんだろう、そのちょっとホラーっぽく宇宙人とか UFO を描く上で、うん、ホラーっぽくっていうか、なんか得体の知らないものとして描く上で、うん、それって実は一番重要なことだったんじゃないの、うん、っていう気はしてて、
うん、
まあなんかやっぱこうね、UFO の話をするとさ、うんまあ、UFO 映画の話をすると、うん、まあなんか友好的な宇宙人か、うん、そのね、侵略者かっていうことをよく言うけど、うんうん、まあなんかもう上位の存在ってって言った時に、うん、なんかもっと別な意思を持ってきてる可能性とかってあるよなっていうのがあるわけで、うんまあ、なんかその敵か味方かっていうのがもうすでに割とこう人間側の価値基準ではあるから、うんうんうん、なんかそこで測らない存在として宇宙人が出てくるっていうのはめちゃくちゃいいなって思ったのと、ラストであれだけダーンって UFO を、もう UFO としか言いようがない UFO を出しておきながら、作中で誰も、最後 UFO を目の当たりにするまで、うん、UFO って言葉を口にしないっていうのが。う
ん、まだ言葉がなかったんじゃない
？いや、1950年って、オーソン・ウェルズのだって宇宙戦争ももうとっくにあったし、うん、だってあれだよ、あれとか、地球の静止する日、うん、まあもうちょっと後か。
まあちょっと、
うん、でも、
映画の方も、宇宙戦争の映画版もこのちょっと後ですね。
うん、でもまあ、小説とかのレベルでは多分。
あるし、うん、ロズウェル事件とか1947年とかなんで、うん、全然存在としてはある。
で、だから UFO って言葉認知されてるはずだし。
そう、UFO って言ってたから、フライングソーダもなんかね、多分言い方ちょっと違うかもしれないけど、うん、その飛ぶ物体的な言い方は絶対ある。
うんうん、なんかこう、明確に、要は UFO って言ったら宇宙人っていうか、まあ何か地球外の存在が乗ったものだみたいな意味合いがかなり強いと思うんだけど、うんその言葉を言わないで、なんか丸いものが空に浮いてたとか、
う
ん
う
ん、
空にいる人々、
うん、なんか結構そういう言い方をして見せることによって、うん、結構俺ちゃんと最後 UFO が出てくるまで、うん、これもしかしたらクトゥルフ方向が全然ありえるなぐらいなテンションでは見てたのよ。それは何かっていうと、 一人目の目撃談を語る軍人の人は明らかにこうエリア51っぽかったりするっていうか、まあその
ロズウェル事件っぽい感じですね。
なんかこう軍の関係者がこう機密の任務として何かそのどうやら地球外生命体だったりこう謎の飛行物体に関する作業をさせられたのではないかっていう、まあエピソード一人目の元軍人として喋るからあれだけど、二人目のそのおばあさんが話すエピソードっていうのが、まあ自分の息子がなんかそのよくわからない呪文を言葉を喋るようになって、でその言葉っていうのがその近隣の住民の中で、まあ近隣のエリアで喋ってるだろう英語以外の言語で調べてみても全くそれに当たる言語がなくて、結局何の言語かわからない言葉を息子が喋っていてっていうエピソードが出てきて、やっぱそこに対して何かが近づいてくると息子がその話を喋ると、で何かを喋らせてるのは空の向こうにいる奴らで、で奴らにとっては人間を操るなんていうことは造作もないっていう話をしだしたところで、割となんかね後半のおばあさんの話がねちょっとクトゥルっぽいっていうかね、なんか結構そんな感じがして、これどっちなんだろうぐらいな感じで、だからその最後に明確に宇宙人ものにはなるんだけど、UFO っていう言葉を作中でほぼほぼ、ってか作中で使わないっていうか、その登場人物が、え、これもしかして UFO じゃないっていう反応をしないまま進行していくっていうのが結構重要だったと思うし、最後に出てくる UFO に関しても、その敵か味方か、ってかなんか何をしに来た存在なのかっていうのを一切明かさないっていうのは、なんかやっぱメッセージとかさ、まあ、2001年宇宙の旅とかに関してもさ、まあ、その最終的に人類に何かを授けに来た存在ですっていうところで、まあかなりその敵か味方かではないけど、まあなんかそのかなり意思を持った存在には見えてしまうんだけど、なんかね、それをあくまでその向こう側のこう存在に触れたところで終わってて、その触れたことがどういう意味になるのかっていうのを全くあの作品内で提示しないっていうのは結構なんかさまつな部分で良、ね、かったところではあるんですよね、まあ、
それこそスピルバーグ映画だとさ、主人公にとって UFO は何だったのかっていう大テーマが出てあるわけじゃないですか、あの未知の遭遇にとってのリチャード・ドレイファスにとっての UFO はみたいなさ、なんかあの、まあ、ET とかもそうだろうし、なんかっていうのがないからこそのだからこそのあのさ、なんかこれって、このバスト・オブ・ナイトってなんかその、なんだっけ、ミステリーゾーンじゃない、なんだっけ、なんか
トワイライトゾーン、
パラドックスシアター、
あ、そうそうそう、
なんか何そういう昔のミステリーゾーン系の、その昔のこうミステリー番ドラマ番組の体を取って始まるんだよ、あのなんかその二重構造とかも、なんかそのあくまでなんか彼らのドラマっていうか、まあ彼らはそのなんだ、まあ、まあ長編だけど、まあその短編ストーリー的にただ触れてしまった人みたいな感じに描かれてて、
やっぱ純粋にコンタクトの話にしてるのが良くて、なんかやっぱまだ竹井さん言ったけど、やっぱどうしてもそれとコンタクトする人のドラマになることが、やっぱ、まあ、メッセージとかに関しても、その彼女が抱えてるその喪失感みたいなものがいかにその、ね、上位の存在と触れることによって埋められていくかって話だし、なんかね、で最後やっぱその個人の話としてそのコンタクトしたことが彼の人生にとって彼女の人生にとってどうだったかっていうことを語ってしまうと、結構途端にその UFO っていう出来事自体はこう言い方あるけど結構矮小化されてしまうっていうか、まあ、理解できるものになっちゃうんだけど、なんかやっぱ今作一応主人公フェイとあとエベレットって僕吹き替えで見てたんですけどね、
これね吹き替えがめちゃくちゃいいんですよ、
エベレットっていう、
あのエベレットの声がね意外になんかおっさんっぽいの、吹き替えだと
実際中年なんだよね、一応なんか若々しいけど、
あ、そうなの、
年齢で言うと結構30とか、
あの人すごいアートリンゼの若い頃に一応似てて、あの DNA っていうバンドの人なんですけど、
まあいいですよね、パッと もう出てきた瞬間に、あの面白いやつになるのが分かる感じ
なんか、ね、知識がひきらかし系っていうか
ずっと喋ってるんだよね、あの二人が、でもなんかこう、あの二人の問題っていうのは一切描かれないで、あくまでその、それに近づいていく人としての本当に役割でしかないっていうのは、実はなんかこう、そんなになかったかもしれないなっていうか。う
ん
う
ん、なんかその、なんかあんま的なこと言えないですけど、なんか50年代のさ、末期のアメリカっていうのがさ、なんか何、グッドオールドデイズの最後みたいな感じが、あのなんか、まあ、まあ、彼ら二人はちょっとなんかその、やっぱ、あの街の中ではちょっと特殊な二人ではあると思うんだけど、うん、でもなんかその何一般的市民感みたいなのがすごい出てて、うんうん、そのフラットさがなんか、うん、 あの時代性とかの、うん、なんかその、うん、この映画自体のなんかその何僕は特別でとかそういうまあ、うん、いわゆるスピルバーグ系の UFO 映画とはちょっと違う感じの醸し出してる要素だなっていうのは思うよね。
私なんかやっぱそれが90分の映画に収める上で多分人間ドラマ盛り込むと多分今回の作品の中で人間ドラマ90分で UFO と人間ドラマ描くこともできると思うけど多分なんかもうちょっとはしょられた部分ってあったと思うけど、まあ、今回なんか割とその人間ドラマ的な味はかなり薄くすることによってなんかその本当に純粋にコンタクトする話もね、
まあ、でも意外とあのドラマ部分意外と薄いように見えて結構的確にその途中の会話だったりとかで私もっと大きな街へ行きたいなとかでだからその未知の何かへと向かう青春期のなんか青春バディものとしてのあの脚本上のツボみたいなのを結構的確に押さえてるからで最終的に未知のものへと向かっていくっていうところでだからすごい脚本としてもすごいよくできてるし、
ね、うん、それはすごい、なんかでもやっぱすごいこうね、なんかまあすごい話だなと思ってて、まあでもこうあれですよね、まあ話のことからするとさ、うん、結構もう割と本当に分かりやすいというか、うん、まあなんか宇宙人来る話ではあるけど、うんうんうん、なんかいわゆる日常世界の中の、うん、ザ日常っぽいエリアから、うん、まあなんかその、まあある意味ちょっとクトゥルーとかにも近い感じだったり、うん、まああとあのデビッド・リンチのブルーベルベットの一番最初のシーンのさ、
うんうん、
あの芝生の生えた幸せな家の地下には超えたいの知らないこう、うん 虫たちがうごめいててっていうようなその一見幸せに見える日常の下に何かこう知覚できない世界、
うん、
残酷な世界だったりとか、まあ、カオスみたいなものが広がってるんじゃないかっていう感覚に、なんかもちろん UFO は空から来るものではあるけど、うん、結構それに近い感じっていうのはやっぱあって、やっぱそれはなんかこう、まあ、アメリカの田舎町っていう、うん、50年代の田舎町っていう、まあ、多分、いわゆるその、普通の幸せな日々を舞台にして、しかもなんか、その中でその、町中の人、町中の普通の人たちは、多分その夜みんな、まあ、村祭り的な意味じゃないですか。まあ、その高校のバスケの試合を見に、町の体育館に集まってきてるっていう、状況。の中で、でもそうじゃない場所に行くっていうことで、うん、結構なんかその、普通のこの日常っていうのの中に、うん、なんか日常っていうと、なんかその日常の中で暮らしてる自分っていうのは、うん、さもその日常の全てっていうのを知覚できている気になってるけど、うん、その普段暮らしている日常の中にも、割とその、得体の知れないこととかものっていうのがあるよっていうのをどんどんなんかこう UFO だから上に上がっていくものを追っかけてはいくんだけど結構なんかこうイメージ的にはむしろどんどん下に潜っていくっていうかその街の日常っていうのは表面にあるものとすると結構その下に潜っていくような感覚で、
まあ、とか、まあ、それこそなんか電波の海をこうなんか模索してなんか掴んだ感じがするみたいのが、まあ、それこそあの、ね、電話で出てくる2人だったりするし、あとやっぱ単純にさ、なんかそのまあ今回はバスケの試合だけど、うん、なんか大きな対局、なんか祭りとか対局がまあそもそもあっての裏側でなんか暗躍する主人公たちものってめちゃくちゃ燃えません、
うん、
なんか本当にシチュエーションとして もう大好物みたいな感じがあって、ですごいやっぱうまいのが、
うんうんうん、
それでその今回その、まあ、UFO とコンタクティー、コンタクティーというか、まあ、会議に触れたであろう2人がなんかそのあの当時で言ったら当時で言ったらというかなんかマイノリティである黒人と息子を亡くして、
うん、
もう人生がちょっと半分おかしくなっちゃった、うん、おばちゃんっていう
その、まあ、あとだこういう感じするとあれだけど、うん、あのおばちゃんある意味障害者っていう意味でもあるから、それがだからそのバスケの試合に行けない人っていうのが、うんうん、まあこ退役軍人は分かんないけど、うんまあ、だから障害があって行けないし、うんうん、かつまあ割とその周りとの関係性も薄そうなおばあちゃん、うん、孤独なおばあちゃんっていうのと、うんうん
あともまあ50年代だからもう黒人って言ったらもう人権ないから、うん、
試合も行けないか、
うん、
いやだあのさ電話してる途中でさ、うん、そう俺は黒人なんだけど大丈夫みたいなあの感じのさ、うん、なんか、うん、あっていうわ当時ってこうだったんだろうなっていう、うんうん、あのなんかお互いああ大丈夫だよみたいに言う感じとか
コミケ運動とかも前
そう
前だもんね、
う
ん、
言った瞬間になんかそういうリアクションするんだよね、
うん
まあまあまあみたいな、
うん、
多分そうかもしれないとは思ってたけどみたいな、うん、言った瞬間からあんまりこうちょっと会話できなくなるっていうのがあるから、
うん
うん、まああれですよね、うん監督も多分めっちゃクソ若いはずだと思う、
うん、38歳だ
った38歳、まあ、でも意外とまあ言ってる人言ってるのは、
うん、そう
なんかこう見てる感触と、まあ、めっちゃ感触のだけの話で言うと、うん、なんかこうさ まあ、50年代舞台にした映画でいうと、うん、まあ、割と直近で言ったら、シェイプ・オブ・ウォー
ター、はいはい、
うん、そうか、
うん、多分近い時代、
うん、60年代だけどあれ確か、
でなんかこう似たこうちょっとなんかこう冷戦の背景にしつつ、
うんうん、
なんかこう明らかにどうもこの世界の裏側でなんかこうあるぞっていう感触みたいなものがある中で、まあでもなんかまだもうちょっとこう夢見てられる感触っていうのもあるみたいなさ、
あれマチネとかってそんぐらいだっけ、
マチネもっとあった、だってあれ湾岸戦争とか
キューバ危機、キューバ危機って言ってたっけ、
1964年とかね、
まあ、ちょっと違うか、
うん、でもなんかこう、うん、そのちょうど50年代、まあ、からまあ60年代多分突入していく過程の時代だと思うんだけど、
言うてだって第二次大戦終わって直後だから、うん、まあ多分アメリカにとって正しい戦争って、うん、誰にとってもだからその、うん、アメリカ国民にとっては、うん、あの戦争だからその正しかったって戦争が終わった後で、うん、まあ、まだその
まだベトナムもやってないし、
ね、ないから割とこういわゆる普通の人にとってはなんかやっぱすごい幸せだった頃のね
っていうなんか時代で、まあ、インディ・ジョーンズの4とか、
ああそう
ね、言えちゃっていいのかとか分かんないけどあのとかね、
クリスタルスからね
だし、まあ、さっきデビッド・リンチの名前出てきたけど、多分デビッド・リンチも多分新商品系の50年代の、
う
ん
う
ん、
そうね、
だからでこの人たちってでもさ、デビッド・リンチが今50年代って言ってたけど、うん、それってなんかこう割とストレートに50年代を実際見たりとか、うん、あるいはまあ限りなくそれに近いところを見聞きしていることによってこう生まれてる映画作りですよ、うん、だからギレルモ・デル・トロとかも直接50年代生きてたわけじゃないはずだけど、うん、やっぱこうちゃんとこうその時代のものにすごい触れたことによって今それが好きですっていう人だと思うんだけど、今回のアンドリー・パターソンってなんかこうどっちかっていうとそのサンプリング世代の感じがすごい強いというか、こう50年代を元にした映画、ただそれこそリンチとかを見てとか、あるいはなんかそのシャマランとかフィンチャーとかを見て、
でそれこそアメージングストーリーとかミステリーゾーンとか
をなんかこういろいろ見て、それをなんかサンプリングするっていう方向の作り方をしてる感じがするから、なんかこうなんだろうね、やっぱそのデルトとかあの辺のさ、シェイプ・オブ・ウォーターとかと比べた時に、まあ、別に比べる必要もないんだけど、なんかこうよりこう
時代感が出てるっていう、
うん、時代感が出てるとか、なんだろうね、なんかフェチズムの方に近い
っていうか、すごいでも思ったのが、うん、同時にでもなんかこうものすごい50年代を舞台にしてる話なんだけど、まあこれこう、まあ、割とああと思ったのが、ラジオと電話によって、うん、そのやっぱこのメディア空間っていうのが作られてる、うん、この作品の中で、うん、で現実と超現実な世界を、の間にメディア空間っていうのがあって、で、メディア空間を通して、その向こう側っていうのの影が知覚されてきて、で、メディア空間を通して、こう、その向こう側の影みたいなものとか、エピソードを集めていく主人公たちが最終的にメディア空間ではなくて、現実に、その、目の前で、その異常なものを見るラストに至るっていう流れだなと思ったんだけど、このメディア空間っていうもの自体は結構安易にインターネットにも機会が可能っていうか、その電話線とラジオによってつながれてる現実とかなり形は近いけれども、まあ現実とは違うあのメディア空間っていうものを通して、でまあ、物語とは別のところで、まあ、今作多分割と新しい感じの不気味表現っていうかだったとは思うのよ。まあ、その多分今作一番ハクビだったのって、まあ多分最初フェイっていうその電話交換所の女子高生の女の子が受信する音のなんかこうなんとなくこう何かが回転ゆっくり回転してるっぽいのの間になんかちょっと弦が一瞬ピンってなるっぽいような音っていうの、ノイズ混じりのその音っていうのの、なんかでも、この音、何かやっぱ変、何か異常なものの音だぞっていうのの、音の説得力っていうのは結構でかかったと思うんだけど、なんかでもその、要は、メディアを通した時の、その何かの不気味さっていうことだと思う。あの、なんかその、ラジオでガチ信したその音っていうのは、でもこうそれって要はさ、でも例えば、まあ、特に J ホラーで言えばさ、リングてかリングに限らず、まあ結構そのホラーって割とその時のメディア状況を通してさ、そのメディアを通してのこれが怖いっていう、なんか直接そのモンスターが来るっていうよりも間に何かメディアを一個挟むことによってで怖い。だからそのリングだったら、まあ、VHS のビデオだったりするし、まあ、着信ありだったりダウンだったりするし、っていうなんかその 割と何かこのメディアっていうもの、
うんまあ、それこそダイヤルアップ回線とか ね、う
ん、ねによって何かを通してそれを聞くことによって直接そこに幽霊がいるっている、うん、いうのよりも何かを通すのが怖いっていう。でそれは多分その近く人間じゃ近くできない向こう側っていうのを直接現実に見せると、うん、それってなんか急にそのある種滑稽なものに見えてしまったりするのが、う
ん、いるやんみたいなやつね。
そう間にその現実だけど現実とはちょっと違うメディア空間っていうのを挟むことによってそれに不気味さっていうものを与えることができるっていうのは結構なんか割とでもそのよりインターネットとかテレビとかが発達して以降のなんかやっぱ恐怖表現な気はするんだけど、今回逆にこうそれをまあ年代的にかなりこう得てる人がじゃあラジオと電話だったらどうだろうっていうので結構置き換えた感じっていうのはすごいあって、で多分インターネットを通して宇宙人を見た、多分掲示板で宇宙人を見たっていう情報が入ってきてそれを元にみんなで追いかける話とかって多分今作ったとしてもそれってもうめっちゃある話っていうか、
一回サーバーを経由しちゃってるみた
いな。いや、そういう映画ってめちゃくちゃあるよねっていうことになっちゃうけど、
まあ、先週僕たちはね見ましたけど、ね、真相検証ファイルパート1&2をね。
でなんかそれをこう50年代に持ってきてネット空間がなくて、でもラジオと電話っていう風に置き換えることによって、そのいわゆるメディア空間自体の解像度自体もかなりぼやけるし、かつその不確かな部分があること、例えばネット空間の話でなんか今やばい音さっき撮ったんだよって言って、この、 あのバストオブナイトに出てきたその UFO の音源みたいなものが、まあ、MP3 だったりとかでこう公開されたとしても、それだけじゃ多分何かやばいものが来てるっていうことの確証ってないと思うんだけど、僕はやっぱり50年代のラジオと電話回線のその情報もメディアの中にあの音が入ることによってその不気味さっていうのはそのやっぱ存在感を得て出てくるっていうのがあるから、あると思うのね。だからなんかそのすごいやっぱギルモ・デル・トロとかやっぱそのデビッド・リンチみたいなものを得つつも、実はやってることってその50年代のアメリカを舞台にしながら結構現代的というか、その要はメディアを通した上での向こう側の存在についての近くの話だったと思うから、
それで俺すげえ思ったのが、あの今作ってアマゾンプライムオリジナルじゃないですか、でもすごい連想した映画が、ネットフリックスオリジナルの、ブラックミラーバンダースナッチっていう作品で、なんだろう、視聴者である俺ら側がある種なんかその、まあ、バストオブナイトにおけるこう上位の視点とちょっとニアイコールになってるみたいな、あの劇中で、まあ、特にその前半フェイト、エメとが、電話交換ある人までこう、2人歩いていくときに、なんか未来はこういう風になるっていう風になんか雑誌に載ってたんだよって、そんなわけあるかみたいな話をするところがあるんですけど、あそこで、そう、なんかその、チューブトレインが、1時間でニューヨークからサンフランシスコ、ゲートブリッジ、ゴールデンゲートブリッジまで行けるんだよってかさ、なんか、とか、あと、何、あの、未来の電話は、なんかすんげえ薄型になってて、カラーでテレビ電話ができて、裏がダイヤルになってるって、とか、いろいろ話すんだけど、それをこう、僕らね、未来人視点から見て、
あれや
つを、あれよって、今みたいな感じとか、が、その、なんだろう、あの、まあ、そのネットで配信されているオリジナル作品として、待って、これ俺らがなんかそのある種こう昔の人をこう上から目線で見て、なんかそれは今こうなってんだよっていう視点って、そのなんかちょっとなんだろう、あのガラスケースの中のこうなんか標本を見てなんかこう楽しんじゃってる感覚とちょっと近いなと思って、ブラックミラーバンダースナッチでもは もっとさらになんだろう、あの視聴者である俺らがなんかこう何、あの実際にコマンドとかを打って選択することによって、その劇中のこう人物になんかこう行動をこう、メッセージを送ることができる、今お前をネットフリックスで見ているとか、 なんかできるんだけれど、なんかそれとすごいやっぱなんかあのサブスクオリジナル作品としてなんかあれを配信してるのってなんか結構近いなっていうのがあって、それがやっぱなんかそのなんだろう、まあ、メディア、まあ、今俺らはインターネットだけど、インターネットを通じてなんか彼らの時代の電波になんかこう干渉してなんかやってる感みたいなのがすごい出てて、
すごい、なんか、ね、でも一番最初やっぱでも大元にあるのってオーソンウェルドの
中心、そう、
ラジオ放送、
ラジオ版のね、
そう、だから要は、まあ、有名な話ですけど、だからその1900何年だっけ、
37年か8年か、
そのぐらいですね、
オーソンウェルズっていう人が、まあ、そのラジオ放送で、まあ、その宇宙戦争っていう小説を、さも、実際に宇宙人が攻めてきたかのように、 っていう放送ですよっていうことを言わずに、
いや最初に確か前置きはあった
んだ、あったんだ、うん、それでまあ、
途中から聞いちゃうとね、
ラジオで流したことで本当に宇宙人が攻めてきたって勘違いしちゃってっていう、まあだからそのっていうのがあって、でまあなんかそれを元に知ってると思うんだけど、だからなんかさっき言ったそのメディアかける、なんかそのメディアを通して向こう異常なものが見えるみたいなの結構、いやもっと大元をたどればね、それこそこっくりさんとかだってその直接幽霊がいるとかじゃなくて、その要は3本に組んだ竹筒の上に桶乗っけたっていうのがカタカタ揺れるとかさ、そのあいうえお表の上に10円玉置いてっていう、何かそのメディアっていうか
道具
ね、媒介通すことによって向こう側近く、そうそう媒介って言ったけど、まさにもうまんまじゃメディアって言えば媒介ってことだからさ、それはなんかもしかするとホラーっていうものを語るときにすごいこう、まあもしかしたら当たり前のことなのかもしれないけど、なんかメディアが一個間に入るっていうことはなんかもしれないけど、でもやっぱその今作でも今この言ってメディアってこう人間が作った通信網っていう意味のメディアで言うと、多分そのオーソメルズの宇宙戦争っていうのはかなりやっぱその大きい部分でのものとしては一個あって、なんかそれに対してやっぱその電話線っていうのを空に追加することによって、割とそこに対してこうこっちも作中の人物たちもそこに自分も参加していくっていうかね、だから要は宇宙戦争にをっていう、宇宙戦争のそのラジオで流れてた時はもうただ単純にそのアナウンサーが今こんな風になってますっていうのを言ってるだけだったけど、それがもしお便り募集型だったらどうだろうっていうので、それってだから単純に一方的に情報を発信するものじゃなくて互換性があるものになってるっていうところで、でもそれってよりだからインターネットに近いものなんでね、だからその視聴者だったりそのまあリスナーたちの投稿によってそれが、物語っていうものがどんどん進行していくっていうものっていうのは、
だから文字通りさ、やっぱり最初初版のさ、あの一番の見せ場としてやっぱり電話交換台の長回しあるじゃないですか。あそこやっぱりこうフェイ自身が怪異に接した時にこう電話線をこうどんどんこういろんな人と切り替えていくっていうところで、どんどんインタラクトしていくっていうところがあそこの一発でわかるし、しかもあと後半にかけて言えば、やっぱりそのあの怪異と接するのもメディアなんだけど、やっぱりその真相に近づいていくっていうのもやっぱりあのメディアの役割で、その当時だったらやっぱりその黒人と気違いのおばさんっていう誰も耳かけ傾けないような人の声でも、それをあの大きな声にしていくっていう意味でのメディアの役割にもなってるし、
そう聞くと意外に社会派な映画。
まあでもあとなんかやっぱそれ主演の人じゃん、
ね、そうそうそうそう、
であの体育祭じゃなくてバスケの試合の夜っていうのは、でも如実にだからその街にいる、いわゆる普通の人たちと、そうじゃない人たちっていうのが、もう本当に図式で中心にいる人と周辺にいる人っていうので、まんまそうなった状態の中であれが起こってくっていうのも、まあなんかすごい、構造的ではあるし、で、その周辺にいる人たちっていうのこそが、なんか普段、みんなが幸せに生きているように見える古き良きアメリカの日常の中でのそうじゃない闇の部分を見てるっていうのは、なんかそれはほらデビッド・リンチ、
デビッド・リンチ、そう、あの裸今思い落としたん
だね。デビッド・リンチのドキュメンタリーでさ、あれすごいいい映画だよね、アート・オブ・ライフって映画で、まあそのデビッド・リンチが僕が映画を作る原体験はまああれ見てればね、これでっていうのは幼少期だから、僕はまあ、自分の家の世界っていうのは、まあ、隣の家、100メートルぐらいのね、そう、隣の家と両隣の家と道路を挟んだ向かいの家ぐらいで、で、まあ、家の前の芝生の庭っていうのが、まあ、なんかその芝生の家っていうのと、まあ、僕の家っていうの自体が世界の全てだったんだけど、その時、ある時夕方遊んでたら、そう、道路の向こうから裸の女が歩いてきて、で、その女を見た時に、その、この一見普通に幸せ、本当に、動くことのない、揺らぐことのない幸せな日常みたいなものっていうのが、そうじゃない異物っていうのをその時初めて見て、それによって何かこの自分が暮らしてる日常当たり前だと思ってたこの幸せな日々っていうの自体が何か、それ自体が何かこう単純に揺らぐものなんじゃないかっていうものを感覚がしたっていうのが、なんか結構デビッド・リンチが映画を作る原体験としてあったみたいなことを言ってて、結構なんかやっぱそれに近いような状況みたいのは ありつつ、だからすごいその、どっちかっていうと多分その、普通の側にいる主人公たちっていうのが、うん、でもどんどんその、そうではないカオスの方に潜っていくっていう過程が、うん、でも、やっぱ今作すごいいいのが、やっぱ、で、っていうのがありつつ、でも、こう、ある意味エピソードを集めていく中で、うんうん、その、ラジオと電話通してエピソードを集めていく話を聞いていく中で、そのエピソードの中に出てきた何か得体の知れない音の正体っていうものが、だんだん肉体っていうか実体を帯びていくっていう流れだと思うんだけど、で、なんかそれで言うと、やっぱりその、霊的ボリシビキだったりね、懺悔、住んではいけない部屋の2作にかなり近い、特に懺悔ってかなり近い構造だったと思うんだけど、懺悔は、まあ、実話怪談を集めて、で、その検証していく中で、どうやら、この階、複数の階段の根底には共通の階段っていうか、その何か、土地にまつわる話があって、う
ん、で、あれの最初、発端は、橋本愛が住んでいるマンションとある一室で、うんうん、なんか畳をするような音が聞こえるみたいな、音から始まってましたかね。
っていうのと、もう一個、それとは別に来てた、うん、お便りの内容っていうのが、どうやら同じマンションだったっていうところから紐づいていくっていう話、う
ん。で、なんかね、その、エピソードを重ねていくことによって、まあ、実態になっていって、うん、まあ、懺悔では、うん、ね、最後ではっていうことなわけじゃないですか。で、でもなんかやっぱ、ボリシェビキ、まあ、ボリシェビキはもうちょっとあれだけど、懺悔とやっぱ圧倒的に違うのって、やっぱり、その、臨場感っていうか、うん、その、まあ、仮にまあ、UFO っていうか、まあ、謎の、その弟の正体っていうものが肉体をも、うん、まあ、追いかけていく過程のやっぱ臨場感っていうのはすごいあったと思ってて、なんかやっぱそれによっては90分ワンカットじゃないんだけど、結構ワンカットぐらいな臨場感で見れるっていうのはすごい大きい部分で、
多分ほぼリアルタイムシーンですよね、うん、
でかつカメラも常にこう割とカット割らずに主人公たちをずっと追いかけていくし、で間にカット変わる時とかも何かこう例えば車がこうちょっと事故に遭いそうになって一回こうなんかよくわからない光とかが回ってるっぽい暗闇になって、うん、で車から出てるとかっていう、うん、まあ、なんかだから結構バードマンにおける、うん、次の日になりますぐるぐるぐるみたいなのではないけど、うん、まあ、なんか結構その間によくわからない得体の知れない何かが動いてるみたいなカットを挟むことによって、うん、結構なんか時間自体は結構そのかなりワンカット的につながってるっていうのが、う
ん
う
ん、まあ、基本的になんかこう要所要所でここっていうところはもうちゃんとカットはあるけど、うん、でもなんかこれ監督のインタビューで言ってたんだけど、うん、要はめちゃくちゃ低予算で作ってるから、
うんうん、7500万っ
つった。へえ、そんな、
へえ、すごいね。
そう、これそれでこんだけの、うん、なんていうのさ、ちゃんと50年代のさ、うん、雰囲気みたいな、
いや、すごいねそれね。
すごいことなんだけど、そうで、まあ、CM 監督なんだよ、もともと。だからなんかその予算の使い方とかスケジュールの使い方とかも結構こう心得てて、はいはい、その15日間撮ったらしいんですけど、まあ、ハリウッドの平均的な安さで言ったらめっちゃくそ短いですね、うんうん、日本の低予算映画ぐらいですよ、うん、15日間でで作ったって言ってて、それでじゃあ15日で撮るにはどうしたらいいかって時に、まあ、基本的に長回しで撮れば、うん、絶対的にその日数は少なくするっていうのが分かってたから、うんうん、まあ、長回しをすごい対応するっていう手法を取ったらしいんだけど、うん、まあ、だ多分シナリオも監督自分で書いてるから、うん、そこから結構逆算してこう作っていってる感じがするんで、うん、なんかその与えられた条件の中で、うんうん、
手法行き過ぎだろじゃあ作品の完成度に貢献しすぎてる
で、なんかさっきボイシャビオの話が出てきたけど、うん、そのボイシャビオとかもやっぱ、うん、その自主映画で、うん、その実習として作るので、うん、まあ、6日間しか撮影期間、うん、まあ、5日間だけど、ね、5日間しか撮影期間ないよって言って、うん、それだったらな何できんのって言った時に、うん、元の脚本ではその回想シーンがあって、うん、あそこでエピソードがそれぞれ映像化されるよっていう、だからその残影に近いそれこそ作りになったものを、うん、低予算ではできないから、うん、日本では、うん、っていうので完全に語りのみで見せるっていう方向になったのと、うん、多分同じようなこう思考プロセスを経て作られてて、うん、別に直接的な影響は別にバストオブナイトはその V シャイキングってことは 100% ないけどでもなんかまあ、なんだろうね、なんかでも俺さっきその罪の声とか見てきたんですよ、うん、でその時も思ったんだけど、うん、なんかその罪の声もうん、ひたすら人に聞きに行って、うん、その人の話をひたすら聞いて、うん、でその人が何かを話すことによって次に何かにつながっていったりとかするっていう展開が、うん、ひたすら続く映画、うん、だからすごい地味っちゃ地味なんだけど、うん、でだからギルティとかさ、
うん、
あるしさ、まあ、ボリシェビキ直系の映画とかでも、うん、まあ、その白井さんとかもあるしさ、うん、なんかこうなんだろう最近のその、うん、なんだろう映画の中で、うん、その人の何か話を聞いていくっていうこと自体を、うん、すごいこう一つの手法として、うん、 成立させてる映画っていうのがめっちゃ増えてるなっていう感じがして、だバストナイトもだからその都合2回あるその体験談を話すっていうのって、まあ、もちろんその予算の制約から来る手法ではあるんだろうけど、なんだろう、 ここまでそのこの語りだけで持つぞっていう確信で、なんかその時代的に同時多発的になんかこういくつかそういう作品が出てて、何ギルティだってあれ何ベルギーかどっかだっけ、ベルギー
デンマーク
デンマークとかだしさ、なんか世界中で全然違うけど、なんか同じようなこう、あこれ語りでいけんじゃねえ、声とか人の話を聞いていくことってそれだけで何かこうやばい想像力が働くぞっていう、
ブリベキズのその場の磁場が高まっていくっていうか、その話を話すことによって何でもなかった空間っていうのに、そのだんだん向こうの空間が入り込んでくるような感覚というか、向こうの空間が召喚されるに足る磁場が高まっていく感覚っていうのは、霊的ボリシビキめちゃくちゃあったと思う、っていうんだけど、だからそれすごい、でも霊的ボリシビキと比べた時にすごい違うなと思ったのが、やっぱボリシビキがずっと止まったままの状態で磁場が高まっていく話だったのに対して、さっきも言ったけど、俺、この作品見てて、こう、構造的にかなり下に潜っていく感覚っていうか、進んで一つの方向に向かっていく感覚っていうのはすごいあって、で、やっぱ、まあさっきも言ったけど、ワンカット風に、で、ワンカットっぽく見えるような臨場感のつなぎと、あと、もうほぼ実況中継ぐらいな勢いで喋り続けてる、そのフェイとエベレットっていう二人の、会話がずっと続く、あれね、でもね、ちょっと、正直ね、機械で見てたんだけど、あの会話ね、ずっと聞いてるのね、ちょっとイライラしたりもしたんだけど、後半特にパニクってくるからさ、ちょっと、あ、うるせえよな、やろうと思ったりしたんだけど、なんか常にこう会話を話してることによって、場が高まってくっていうよりは、その聞いてる本人たち自体がより高まっていってる感じっていう。で、それはなんか、ボリシビキだともちろん場が、地盤が高まっていくことによってこう登場人物たちも何かおかしいことになってるんじゃないかっていう感じはあるけど、なんかでも話してるうちにだんだんその話の中に自分自体も入ってっちゃう感覚っていうのが、その場所自体がどんどん話の舞台になっていってるから、なんかだんだん自分自身の現実から浮いてってる感じっていうのが、だからその話を聞いてるその本人たち自体もだんだん向こう側の存在に近くなっちゃってるような感覚ってあると思うんだけど、それに対してこうバスト・オブ・ナイトは最後 UFO を見るまではあくまでもその二人っていうのはあくまでも現実側の人物として、やっぱりその異常な出来事にどんどん向かっていってるような感じっていうのは、よりなんかだからそのボリシビキが性の映画だったりに対してかなりどうの映画だし、すごいやっぱアクションであり、
走るシーンがね多いからね、フェイが
車とかでなんかそのいわゆるなんか多分その他の映画、そのボリシビキ以外、ね、あの映画も含めて、その残影とかもそうだと思うんだけど、なんかそのさ、その、ね、UFO 真相検証ファイルを見た時にね、本来期待してたものとして、多分バストムナイトなんですよ、割と、っていうのはその未知との遭遇でもいいし、まあ、サインとかでもいいんですけど、なんかその UFO を見たよっていう体験談って結構あるじゃないですか、でその体験談を人から聞いたりとか、何か本で読んだりとかした時に感じる UFO の怖さみたいな部分って、映像にした時にその実話怪談とか以上にめちゃくちゃ表現しづらいものだと思う。あの新民袋とかでもその UFO 関連のエピソードっていっぱいあるんだけど、それをドラマ化したりとか映画化した作品何本かあるんだけど、大体全部失敗してるんですよ。なんか部分的にそのね、 UFO っていうか宇宙人らしいよっていうのが判明するまでは、言うたらもう幽霊と一緒だから、そう怖がれるんだけど、これはどうやら宇宙人であるってなった瞬間から、あそうっすかみたいな、なんかあメインブラックなのね、はいはいみたいな感じになっていくわけ。なんかそのこうなんだろう、こう台無し感っていうか、もうその UFO だよってなった瞬間にもう UFO でしかなくなっちゃう感触っていうのを、なくすように UFO ものを撮るとしたら、ああもうこういう手法になるんだなっていうか、要は完全に人からエピソードを聞いて、そのエピソードの怖さっていうので持たせていきながら、何かこう間接的に、ね、メディア、まあ、メディアって言ってもオールドメディアっていうか、そのアナログメディアなんで、だからでもデジタルじゃないから MP3 で送られてきたらこれいくらか加工できるじゃんってなるけど、あのアナログの回線でやってるとこいつは加工されてない無加工のものだぞっていうのはやっぱ伝わってくるから怖いと思うんだけど、でその怖さを維持したまんま、俺どっち途中までどっちかなと思ったの、確かにそのUFO を映すタイプの映画と映さないタイプの、要はブレアウィッチでいうところの、ブレアのウィッチを映すタイプの映画問題っていう ので行った時に映さねえ可能性あるんだと思ってて、うん、だからその一回その空を見上げてさ、うん、何も映ってねえじゃんって瞬間でしょ、あの瞬間にああ映さない方行ったかまあしょうがないかこれは、うん、と思ってたら、うん、バッキバキに映ってでその瞬間にでもあここまで来て、うん、ここで映す分には、うん、そしてその後の結論を一切何も言わないっていう結論をした、うん、にした時点で、うん、あ成立はするんだっていう、うん、その、うん、UFO の怖さっていうものを、うん、その要は結末も描かないことによって、うん、あのここまで引き伸ばせば、うん、ちゃんとその幻滅させずに UFO って見せれるんだっていう、うん、あの X ファイルの第1話で UFO 一番最後出てくるんですけど、うん、あのそれに一番近いっていうか、ね、うん、なんか
フラットにいるんだよね、
そうなんか、うん、あいたけど、うん、あれが何だったのか
誰も分かんないみたいなさ、なんか、ね、それこそミッションの遭遇だったらさ、うん、UFO 来ました回転してそっちが上下だったんかいみたいなさなんかもうシャンデリアかよみたいな、
でなんか乗り物っていうかさ、うん、その UFO 自体の構造まで分かっちゃうと、うんうんうんうん、結構なんかああ、まあ、乗り物だっていう感じになっちゃうし、で乗り物だってなるとあじゃあこれを操縦する存在がいるんだっていうことで、うん、よりなんかどんどんこう、うん、やっぱり近い存在っていうかね、うん、理解できるものになって
しまう、理性の範囲内で、ね、捉えられるっ
ていうけど、そうはならない、う
ん、いやあのね、ただパンってなんかちっちゃいのがいました、うん、からのでっかいのもパンっていましたって、うん、あの感じがあのゲームのグランドセフトオート5でってゲームでなんかねあのすごい広大なマップなんだけど、あのとある上空に行くとステルス化されてる UFO が実体化して実はここに飛んでたっていう地点が 2,3 箇所あるんですよ。その感じに近いの、別にただそこに上空に静止しているだけで、なんかそのまあヘリコプターとか乗って近づくとこう出てくるみたいな、あただいたみたいな感じに近くてすげえよかったですね。
身も蓋もないっちゃ身も蓋もない見せ方なんだ、あの CG 感って別にさあるっちゃあるじゃん、フリー素材でもなんかあるんだけど、
あれ自体は新しいものでは全くないビジュアルとして、うん、UFO のビジュアルとして見たことないものが来たってわけではないけど、
ないけどあのタイミングでああやって見せられちゃうと、うん、あなんかもう見ちゃったっていうか、もうこれを見ちゃった瞬間後にはもう戻れないぞっていうところにちゃんと行った感が出るから、あこの見せ方だったら UFO って怖がらせれるんだっていうのは、でだからなんか俺直前でさあのネットであのあれバクラウだっけ、
ああバクラウ、
バクラウの予告のとか見ててさ、うん、あれも UFO、うん、誰も身も蓋もない CG UFO
が、うん、すげえ普通に UFO が
出てくるんだけどさ、
あれ どうなるんだろうねあれ、ね、UFO なのかなあれは
分かんないけどでもなんかこう、あまあ UFO の怖がらせ方ってまだこう、うん、可能性、うん、逆に今だったらね、うん、CG でこう気軽に UFO 出せるから、うん、あんだなっていうのは結構思って、うん、そこはすごい感心した、うんうん、
あのリアル、うん、首長竜の日で最後首長竜をまんま、あ本当出すんだっていうのに近い、うん、あの出し方っていうか、うん、なんかその臆面もなくそれが真っ裸にバンって出てくるっていう時の、うん、なんかでも逆にそれが前半で全くその出てくる気配がないところで、うん、バンって出すことによって、うん、むしろなんかその全く隠さない臆面もない、うん、あの出し方っていうのが、うん、なんかよりやっぱ映画的に見えるというか、うんうん、やっぱ現実ではありえないものが、うんうん、もう何も隠さずにそこにバンってあることっていうのが、むしろある種の感動ではないけど、何かその、
あぜんっていうか、
あ本当にあるわこれっていうのがやっぱ衝撃になるっていうのは、そう。
いやあれね、幽霊とかじゃできないもんね、あの出し方。
そうなんだよね。
なんか超巨大なもんがマジでいたってことは、はみたいな。
で、それをまあ絶対にそのさ、大、かなり多くの人があれを同時に目撃してるって、多分 UFO 以外で起きれないんじゃない、その幽霊をさ、同時にその数千人とかがさ、街のあちこちから見ることって絶対ありえないから。
奇跡とかだからたまにあるよね。なんか、血の涙を流してもみんな見たとか。
なんだっけ。なんとか第三の予言でファティマ第三の予言とかあるけど、そういうのじゃないから、うん、そうなんかここにそこに関してはね、なんか俺がそっちまですごい参考にできになるなと思ったんですけど、うん、ああこれは真似できねえわこれは。
やっぱすごい、それで多分向こうにおける UFO って存在ってなんかもうちょっとなんか、うん、日本でいうところのなんか宇宙人に限定した UFO よりはなんかもうちょっといろんな意味合いって、うん、まあ、なんか新興宗教でも結構 UFO 系あったりするじゃん。うんうんうんの感じはまあそうだろうなっていうのはね、うん、なんか思ったね、なんかね、
もうちょっと神秘的なやっぱ、うん、ニュアンスの強いものなのかな
って。あとまあ宇宙人っていうのがなんか単純にその映画で見る宇宙人以上に何かその、うん、例えばだからそのまあ俺が年前吉祥寺でさ声かけられた新興宗教の人とかはまあそのUFO にそのデータを乗っけることによって人類が滅んだ後の世界でもう一回再生できますよって、まあ結構だからその普通のなんかそのもう一回復活できるみたいなキリスト教みたいなところとかがさ、うん、結構近いこう、うん、思想をでもなんか UFO に重ねてる感じっていうのって、うん、なんかでもやっぱ日本の幽霊みたいなのが少なからず、まあ、若干それやっぱ 死生観とかさ、死生観まで行くとなるとやっぱその神道みたいなものとかさ、その仏教みたいなものとかとちょっと結びついてるみたいなものとも結構なんかそういう感じもあるんだなっていうのはね、
多分なんだろう、キリスト教圏で言うとやっぱ UFO いたってなった瞬間に、
まあ、その どういうそのキリスト教の世界の中でじゃあ UFO っていうのはどういうそのものとして定義づけるかっていうのはあるんだろうからね、
いろいろある揺らぐ部分があるんだろうなっていうのは何となく伝わってくる
し、ね、でもなんかそうですね、思ったけど、まあ、一回でもさ、こう今基本的にあのホラーでなんかメディアを通してさ、向こう側を通すっていう時に、まあなんか、まあ、新しいメディアが出てくるとそれを使ってってのはあるわけじゃないですか、やっぱそのスマだから着信がいいとかさ、まあ、見てないけどスマホ落としただけなのにと
かさ、まあ、あれは全然違いますよ、幽霊別に出てくるとかじゃないからね、
でもなんか、まあ、その都度その都度その何かメディアっていうもののさ、その現実のかなりその近いあの情報の世界ではあるけれど、なんかどこかの部分にそれを使ってる人間以外の何かと重なってしまうんじゃないかとか、あの世だったりとか死者みたいなものとつながっちゃうんじゃないかって感覚っていうのは、まあ心霊写真とかだってそうだしさ、心霊像心霊写真とかってそうだしさ、でまあ電脳コイルとかに関してはさ、もう VR とか AR みたいなものですら向こう側とつながるっていうことはさ描いてたわけだけど、だからもう割とこう新しいメディアが出てくるとその中で何か向こうとつながるんじゃないかっていうことはだからできたけど、逆に時代戻しちゃうことによって過去のメディアでそれができるっていうのは結構なんか一つ発見だったよなって気が
するし、やっぱあの結構もう言っちゃえば手垢についた、手垢のついた題材なわけじゃないですか、それをやっぱ見せ方と手法にで、手法をこんだけ新しくいいものをやってやれば面白くなるんだっていうのがまさしくもう なんかもうそのもうなんか僕ら世代だなっていうか、
まあ、それこそデビッド・ロード・ウィンチェルとか、ね、
そう
確かに俺あの見てる時の快楽は全然違う映画だけど、あのかなりアンダー・ザ・シルバー・レイクとかに近い、
やっぱ世代的にちょっとこうね、まあ、デビッド・ロード・ウィンチェルもうちょっと上かな分かんないけど、こうなんかねこう同じジャンル映画の、
なんかあるん
だよね、オーソドックスなすごいこう枠を使ってっけど、見せ方とかその語り口 そのディティールの詰め方みたいなので、だからその
こういうとこが好きだった
んだ。だから多分ジャンル感と、あ、違うな、あのメディア感と、あ、その年代感と、そのメディアの質感っていうのに意識的であるっていう部分に関しては、それこそ今の A24 周りとかなり同じ感性本来では持ってるはずだけど、それをなんかの自分が体験したノスタルジーに持ってかないっていうのが、実は同時代の監督と共有してるものはありつつ、あの結構ね、そこはね、めっちゃかっこいい、あのスタンスとして
より古くなってるか、だからそのそうだ、ね、A24 とかがさ、80年代とか要するにこう、あ、こいつらが多分子供の頃とかに浴びてたやつがこれなのねっていうのが結構分かりやすいのに対して、
基本自伝的な作品もあるし、
それのに対してこっちはね、あの全然そのじゃなくて、あのもうそもそも体験もしてなければ、そのなんだろう、お父さんも体験してないぐらいの世代なんじゃねえのみたいなところをさ攻めてってるから、あのあれですよ、ウィッチの
ロ
バート・イガース、
ロバート・イガースと
そう、ね、
あの人もだからその別にさ自分のノスタルジーじゃなくてさ、次の新作のね、ライトハウスとか、あれ多分現代の話
じゃない、
50年代とか多分それこそぐらいなのって話だったりとかするし、ね、ウィッチもその700年か800年ぐらいのアメリカとかで、でもそこの生活のディティールとかをすごい詰めることによって、あ、なんかこれここまで詰めると魔女物って新鮮に見えるんだみたいな怖さだったりとか、
あとそのサンプリングで言うと、多分タランティーノ以降サンプリングってめっちゃ増えたけどさ、サンプリング元ってやっぱさオタクものだったじゃん、だから全部 B 級カルチャーだったわけだけど、あの今回のあのサンプリング元って全部当時の A 級とか、まあ B 級もあるんだけど、古典とされてるものからどんどんサンプリングして新しいもの
を、偽偽造だから、
そうそうそうそう、
偽偽造当時めっちゃ見てたもん、
なんかそれとやっぱ多分タルティの以前のでもなんかいわゆるその古き良きハリウッドみたいなのを懐かしむ感覚の時って、まだメディアの質感に対するノスタルジーって、いやもちろんフィルムの質感に対するノスタルジーってなったと思うけど、なんかそれはなんかもう本当にフィルムだけだから、そこまでその映像の質感に対するノスタルジーっていう感覚って そこまで強くなかった気するんだけど、うんうんうん、でもやっぱそのタランティーノ以降、うん、やっぱその VHS、うん、タランティーノってやっぱ、タランティーノは割とフィルムの質感の人だと思うけど、うんうん、でタランティーノのでも、タランティーノがやったのはでもそのフィルムの質感であると同時にやっぱりそのサンプリング世代であるっていうところで、その要は、そのフィルム、うん同士を自分が懐かしいと思うフィルム自体の A の作品のフィルムの一部と B の作品のフィルムの一部と C の作品のフィルムの一部を自分でつなぎ合わせることによって全く違う意味をそこに与えていくっていう。で、でもそこにはこう共通してそのフィルムの質感っていうところでの質感っていうのも込みで、でもその新しいものにしていくっていうので、やっぱりその、それすごいサンプリング性だと思うんだけど、それはやっぱタランティーノ以降だと思うんだけど、今俺らのやっぱ A24 周りの人たちって、まあ、ある意味タランティーノの後の世代だから出てきたものでもあるというか、だからやっぱその、ビデオノイズだったりとか、まあ、画角だったりとか、ああいう質感にかなり敏感なのって、やっぱりそのタランティーノがそのフィルムの質感でその、かつてのドライブインシアターとかでかかっていた映画の感じをやってたのの、かなりその、周りにある雰囲気っていうか、その質感の部分を踏襲した上で、その VHS 的な、ノイズだったりとかを使って、まあ、物語を作っている。だからタランティーノのサンプリングではなかったとしても、結構なんかデフォで結構そのサンプリングしたりとか、そのメディアの質感に対するノスタルジーがあるっていうのが、共有されてる感覚だと思うんだけど、って言った時にでもそれを、なんか、50年代でやるって言った時に、50年代当時には多分タランティーノみたいな、そのメディアの質感に対するノスタルジーってそこまで明確にあったものではないと思う。多分今から振り返るとあると思うんだけど、でもやっぱなんかそのタランティーノがそれをサンプリングできるってした時に意図的にそのノイズを入れたりとかしたわけじゃん。そのまあディスプルーフとかさってやった時にやってたように、だからそのあこの質感を懐かしいと思ってるのねっていうのに対してより意識的になったのってタランティーノ以降だと思う。それはほらヒップホップとかにしてもさ、そのローファーヒップホップとかってあえてそのディスクの元々だからそのサンプリングして曲作る時ってその今はもうローファイじゃなくてさ、普通にそのもう音の音域、まあ、高い音も低い音もちゃんとその高解像度の音で取れるけど、それをあえてあのハイとローの部分を切ってその中域の音だけにして、さらにそこにレコードのノイズをかぶせるっていうのがまあローファーヒップホップってあるわけだけど、まあ、それとかってまあまさにその質感としてあえて古いものにする、でその古いあの感じだからいいっていうことでもあるわけじゃん。だからなんかその質感のあれっていうのってすごいあるよねっていうのに意識的なところで、やっぱり今回そのラジオの音と電話の音、昔の電話の音っていうので構成していくっていうのは、やっぱなんかその一回そのメディアの懐かしさというか、その質感っていうものに対しての思い入れってあるよねっていうのを理解してる世代だからできることだよなっていうのは、そうそうそう、めっちゃ思う、ね、
でもまあ確かに手法は完全にそのさ、まあタランティーノ以降、まあ、ある種主流になってるそのノスタルジーからの、自分が割と子供の時から体験したで、ノスタルジーを持ってのリバイバルみたいな感じってあったと思うんだけど、ではなくやっぱもう、もっと言い方として合ってるのか分かんないけど、レトロスペクティブっていうか、なんか、その、まあ、当時の自分は経験してないけど、あるあのラジオノイズとかの質感をサンプリングっていうか、まあ、いいよねっていうのを、
その質感のものを持ってくると、ことによって、なんかその、そこに特別なものが発生するよねってことが分かってるっていうのも結構でかいと思うんだけど、でも俺すげえ重要だと思うのが、バスオブナイトってノスタルジーの話じゃないんだよ。
そうそうそうそう。
それだからその三丁目の夕日とバスオブナイトが後で違うって、別に三丁目の夕日は別にそのメディアの質感とかってこだわったわけじゃないけど、例えばそのちょっとこうトレモロっぽい声とかさ、ああいうのとかってまあ例えば劇中で少し流れる歌とかトレモロっぽかったりするのとかもまあ言うたらメディアの質感に対するものだとは思うけど、でもそれってさ懐かしいじゃん。でもなんか今回ってその懐かしでくすぐる部分ってのはもちろんその当時の衣装とかっていうのはまあある程度多分再現してると思うから見て懐かしいとは思うんだけど、ノスタルジーをノスタルジーでございっていう風に出してる部分っていうのはほぼほぼないっていうのが結構なんかやっぱ
つかまああの時代を懐かしいって感じるやつはもう大体すごい年齢だからね。
何なんだろうねあの感じだから。でも別にさ俺らもさその昔のディズニーの作品とかをさなんかこうなんかあえてそのなんかレトロ な, なんか質感もそれも後付けされたものかもしれないけど、でなんか 昔はこんなのだったんですよっていうのそれこそ専門のかかったノイズとかを見て、うん、いいなって感じるものってあるけど、うん、別にそれってノスタルジーではないわけで、う
んうん、なんかその古いものってさ、うん、なんかその一周回ってそれがかっこよく感じるタイミングと、うん、多分もう一周か二周した時に、うん、もうもはやその古いとか新しいとかじゃなくて、うん、もうなんかそのすごい別のなんか文化みたいなさ、
うんうんうん、だから俺ノスタルジーじゃなくてレトロスペクティブなのかなっていうのが、うん、そう
ノスタルジーは確かにない感じが
します、うんうん、しかも結構色もさ抑えめというかさ、うん、例えばその、うん結構なんか多分夏この年代懐かしいなって言った時に、うん、なんかやっぱ色を強調する、うん、その着てる服装の色を強調するとかって全然できたと思う。シャツの色とかだったりとかしても、うん、なんかやっぱその50年代の服装がすごいいいみたいなってやっぱあるじゃないですか、うん、この年代古き良きアメリカのあの感じがいいみたいなってそのあると思うけど、やっぱまあなんか舞台がほぼほぼ夜で進行するからってのもあると思うけど、やっぱその服装みたいなものはの良さみたいなのは、うん、まあ別にあのシェイプオブウォーターがめっちゃそれやってたわけでもないけど、うん、でもシェイプオブウォーターのなんかやっぱあの強調されたその当時の、うん、まあ、うん、ティールね、うん、車の色とかっていうのに比べて今回ってやっぱりその、うん、その当時の色彩の良さみたいなものはもうほぼほぼ抑えられてるし、
うんうん、カラコレのね感じが、うん、あのめちゃくちゃ超現代映画の感じなんですよね、
うんうんうん、
それこそフィンチャーとかのそうだけど、うんうん、黒の部分がちょっとこうね青みがかってる黒みたいな、あれってめちゃくちゃデジタルのカラコレとか、デジタル以外で絶対発生しない色味なんで、そう超デジタルだなと思いつつ、でもその手前ではさわざわざその50年代のあのブラウンカンテルの質感を入れて、そっからあの画質に
入っていくっていう、
どっちなんだってい
うね。なんか中身ででもあ分かんないけどね、その意図はよく分かんないけど、その50年代を今からこうテレビで見たらあの質感だけど、実際あの世界の中にいた人にとっては、そう今が最先端なわけだから、だからなんか
そうね、俺昭和ってずっと白黒だって思って
でもそういうことじゃないですか、でもまあ実際中入ってたらそうじゃないよねっていう感触自体も含めて、だからその今までの作品だったら、それタランティーノだったらさ50年代ですよって言ったら、その50年代の世界の中っていうのはさ、それこそあのブラウン管のテレビみたいな質感で再現することによって俺ら50年代ラストを感じてたけど、もはやそれすらいらなくなってきてる感じっていう
か、50年代を再現する、作中で再現するっていうことと、50年代に実際やってた映画の感じを再現することっていうのが多分タランティーノの中ではイコールなんだけど、今作はそうではないけど、ただ作中に入ってくるメディアの質感自体は明らかにその当時のものでやってるっていうところで、なんかだからその手法としてそのメディアの質感を使うっていうことに対する距離感の取り方がめちゃくちゃね、なんかね、そのいや俺世代でこれ好きでさとかっていう感じにな、職人感がすごいよね。だからそのここだとこういう効果があるからっていうのをそれを入れてるっていうすごいその距離の取れ方っていうか、
あのさ通りの真ん中にさなんかこう貼ってあるなんか伝統
品の
あれとか何なのみたいな、
俺もあれわかんない、あれ不思議だった、あれ
妖怪紐に付けあると思う、
そうそう、
あれすごいよね。
でも田舎町だとさ、あのツインピークスとか出てくるよね、あのシーン。
ああ、はいはいはいはい。
ああいうのってなんか、それなんか見てて、あ、なんかあんま見かけねえなって感じなんだけど、まあアメリカとかだとあるのかもしれないですね。あとちなみにこれバストオブナイトって、アメリカだと、まあ、配信はもちろんやってるんだけど、
ドライブシアターでやって たんだよね。
やってたって感じで。
これ、やばいよね。
すげえ思ったのが、バストオブナイトってなんか映画館で見る映画では、なんかあんまないなっていうのがやっぱり、なんかその、なんだろう、まあ先日したなんかブラックミラーバンダースナッチある種似たようなこう未来人視点で見るっていう目線だと、なんかこうパソコンでなんかその電波を介するものとして見たりしたり、まあその大スクリーンにかけるのはドライブインシアター、あれもさなんかカーステから同じように拾ってやるわけだから、そのどっちかだなって感じがすげえある。
なんかねバッキバキのさ、なんかそういうことなんか分かんないけど、IMAX みたいなさ、その最新設備で見るっていうことを、
まあ、上がるけど、
なんかまあそれはそれ面白いかもしれないけど、別にその必要があんまない作品ではある。
ドライブインシアターでは見る意味あるし、でもなんかさ、言うてドライブインシアターで見る作品ってやっぱどうしても当時の作品見るのがいいかなって思っちゃうけどさ、今作をドライブインシアターで見る意味ってそこじゃないよね、
そうだね、でも今2020年にドライブインシアターで見るんだったら、まあこういうことだよねっていうか、
一番過激ないじゃないですか、そのドライブインシアターで見るべき、
まあ、やってることだけ抜き出してくださ、まあそのそれこそ、まあ、あの別にいくらでも洗礼がある、そのプロットだしさ、あの別にザ・フォックみたいなことでもいいわけでさ、あるんだけど、でもやっぱあの質感は全然そのやっぱ2020年の映画だから、 あのドライブシアターで今もし見せられるんだったら、
うん、だってみんなでねこう街の中心に集まって、うん、中心
か
も
ね、だから上映が、
うん、上にはさバストオブ、うん、それこそ本当にバストオブナイト広大な、うん、夜がさ広がっててさ、
俺だからさっきなんか都合2回見てさっきあの来るまでになんかしろ、うん、なんか覚えてないところもあるから、うん、もう一回見返そうと思ったんだけど、うん、あの助成金の申請をなんかやりながら音だけ聞いてたの、うん、吹き替え版で、うん、だ下手したらこれまあ俺ら日本人からすると日本語でリッピングしたのを、うん、まあもうストビジュアルは知ってるから聞きながら外を散歩するとか、うん、そんぐらいやってもいいんじゃないかと俺調子が思ってるんですよ、うんうんうん、
ドライブシアターでこれ見るのが一番いいなと思うのは、集まって見た後に映画が終わって暗闇になってそれぞれの帰路に帰る、まあ、家に帰るって言った時に集まってるそのドライブシアターって場所自体はこのバストオブナイトって作品で言うとその高校のさバスケの試合やってる場所とかなりニアイコールになるわけでさ、でじゃあこの帰り道それぞれの中心から外れに向かっていく道中で何か起こるんじゃないかっていう恐怖感がそこにあるってことがね、そうい
やだからいいですよね、後半なんかさなんかどこぞの何あのご夫婦なんか車乗せてくれたご夫婦とさなんかおい上にいるらしいぞみたいなさ、なんか全然その上をカメラ映さないんだけどあのなんか集団ヒステリー感とかってなんか僕ね、なんかね、ちっちゃい頃、10歳くらいまでの間、なんかこういうとちょっとスピリチュアルっぽいんですけど、なんかうちの家族ね、なんか UFO らしきものを見ることがすごい多かったんですよ。まあ、ただの光かもしれないんだけど、なんかね、なんかすごい、なんかその、いや別にそれ、ね、UFO イコールサンタさん的ななんか信じる心がとかそういう話じゃなくて、なんかね、結構あったんですよね。みんなでドライブしてる時とかにも、え、あれ UFO じゃねみたいな。なんかなったことが結構もう10回以上あって、うん、なんか1回、僕が6、7歳ぐらいの時に、うん、うちの実家の、まあ、東京都調布市入間町っていう、うん、本当に周りに駅とか全然ない、うん、川が近くにあるもう住宅地なんですけど、うん、そこでなんか本当になんか家がもう30軒ぐらい横に、ね、うん、あの狭い通りになんかこう両方に並んでるみたいなところで、うち、んうん、を背にしたなんか山の上の方になんかずっと白いものが、うん、昼間日曜日の午後かなんかに上がってて、うん、あの周りの近所の人なんか総出で、うん、あのなんだあれはみたいになったことが一回あるんですよ、なんかその時の感じに近いなって思って、うんうん、なんかそう
もういいですよね、うん、やっぱあの僕あれですよ、あの映画司法のさ編集長田辺さん、うん、が言ってて、あのすごい大好きな奇弁があるんですけど、うん、あの UFO がね、うん、最近はなんかあんまりその見られなくなったみたいな、うん、あの目撃情報がすごい少なくなったみたいな話をして、うん、その理由があの現代人は空を見上げなくなったからだっていう、う
ん、ノーランも似たようなインターステラーの冒頭の説教で
言うんだけど、うん、あのあいいなと思って、うん、そういうことだよね、うん、UFO にロマンを感じるって結局そういう感じるんだよねと思うから、うんうん、
でもやっぱその見てる間ロマンというよりやっぱパニックなんだよね、うんうん、何あれ
実際に現れちゃったらね、うん、めちゃくちゃ怖いも
ん、今まで普通にねご近所でなんか、うん、こんにちはとかやってる人たちがさ、うん、あれ何なんでしょうねって、なんか空を見上げるって、うんね、マジで
一斉に空を見上げるっていうのはやっぱね、うん、いいんですよ、うん、あとあのあれですね、ちょっとあんま関係ないんですけど、うん、あの今年見の映画で言うと、あのスケアリーストーリーズって、う
ん、あ、
はい
はいはい
はい、あれ見ました、
うん、見ました、
3人で見た、
ここ3人で見
た、 あれさ、あの、うん、あれ60年代なんだけど、うん、あのあれナイトオブザリビングデッドを、うん、あのかけてドライブインシアターに行くっていうテーマがあってさ、でなんか俺あの時も思ったんだけど、うん、あの同じような感触で見てて、うん、なんかこうあれも、うん、まあ懐かしいっちゃ懐かしいではあるんだけど、う
ん、あれさ、なんかノリが80年代だった、
うん、そうだね、そうだね
なんかずっとえなんかえこれ60
グーニーズっぽい
そうそう、うん、なんかそのキャラ配置とかはさ、うん、なんか確かにその6、うん、あ 80s 映画みたいなこうキャラ配置をするんだけど、うん、でもまあ60年代だし、うん、別になんかその60年代懐かし描写をやってるわけじゃない、あんまない、あのロメロをかけてるっていう、うん、で、うん、あの今年最一番の映画よとかつって最高なんだけど、
ベトナムに行くんだ
そうでもなんか別に懐かしではないみたいな感触の取り方とか、うんが、うん、なんか割と今回近いなと、うん、なんかその あれもアンドレ・ブルーダーって多分やり、うん、割と若い監督だから、うん、なんかこう比較的こう若い監督の間では、うん、こうそう80年代の懐かしっていうのに対して、うん、なんかもうちょっと違う距離の取り方で、うん、もうよりちょっと古い世代
に、うん、生まれる前の
そうあんのかなと思って、うん、なんかそのメディアがね、うん、そのさっきそのインターネットで新しいメディア出てきたら、うん、どんどんその恐怖表現みたいなのがね、うん、それについてこう、うん、取り込まれるっていう話だったんだけど、ただ、うん、これ確かに0年代ぐらいもそうなんですよ、うん、ただその2010年代入ってからって、うん、もうその新しいメディアによっての恐怖表現ない、 スマートフォン出てきてから、うん、じゃあスマートフォンを使った効果的な表現描写って何かあったんですかっていう話で、
これそれで唯一思いついたのが、なんかインスあツイッターで5年くらい前にバズった、うん、あのスノー の, あの 顔認証のやつを、はい、虚空に向けてやったら、うん、そこでなんかこう犬のさ、あの何あの顔につくなんかマスクみたいなのがベラーンってなんかベロ出すやつやってて、ここに何か顔があるみたいな、あれが一番唯一ですよね。
それのはまあ多少あるけど、基本的にはほとんどなくなったじゃん、その回路とかでやった時はまた多分あのダイヤルアップ回線でなんか解像度の荒い何か映像をすごくゆっくりそのあの見せるとかっていうことによって、まだギリギリなんていうのかな、アナログな怖さ感って出てたと思うんだけど、それがもうあの今のリアルタイムであのフレッチリに近いような映像を流せるようになっちゃった時に、もうほとんどそのメディアを通す意味っていうのがあんまないものになっちゃってるから、要はリアルタイムで見てるのとほとんど変わんないよね。だからあの事故物件怖いものでね、まあ好きな人もいたかもしれないけど、その電話をしながら、テレビ電話をしながらあの会話したら同じ場所に2人いたとかって言った時に、まあ場面としてはいい場面かもしれないけど、あのそんなにそのそれ自体によって怖さっていうのがいまいち感じれないって、なんか多分 もはやそのメディアの質感としては、別にあのスマホでこうやってテレビでやってるのって、
なんかビデオカメラとそん
な変わんない、ね、んない、その実際にこの肉眼 のカメラでこうね、まあ、映画のカメラで撮ってるのとあんま変わんなくないっていう感じになっちゃってるから、それ自体では怖さが生まれづらいっていう、でだから多分その呪怨呪いの家で、そのわざわざ90年代の方に行くのって、その要はもう今を舞台にしちゃうと、もうその質感による恐怖表現ってできなくなっちゃってるから、戻すしかないっていう、
それを人もってやっぱ結構ノイズって重要かもね、そのメディアの恐怖感と、そのそれを恐怖感というか向こう側みたいなものを感じさせるメディアとして使うためには、やっぱノイズだったりで、ノイズがあることによって何があるかというと、それっていうのが揺らぎがあるものだよっていうのが、だから今でもラジオが有効だと思うのは、やっぱ AM とかで受信してると、あのまあ結構うち TBS 聞いてるけど、 TBS の後ろになんか絶対日本じゃない国の放送っていうのがちょこちょこ混じる時とかがあって、だからラジオとかってだからそういうやっぱ揺らぎ感っていうの自体はあるから、結構なんかそこの部分でのなんかこれ今どこと繋がってんだろうって感じってあるけど、まあ確かに解像度上がってったりとかするってってなると結構ね、でも逆にそれでも例えばさ、それのことは電脳コイルがまだそんなに日常の中にはまだ使われてない、AR でそれをできてたっていうのは、なんかもうちょっともう一歩先のメディア行くとまたあるのかなっていう感じはありつつ、完全に言うと解像度上がったメディアで向こう側とつながっていくと、俺結構それ普通にスピンになるんじゃないかっていうか、
それかまあどんどんさ、やっぱのっぺりした感じになるじゃん、だからマトリックスみたいにこれが全部虚構の世界ですよって言っちゃうと、それはそれで多分デジタルの
地盤ごとひっくり返さなきゃいけなくなる
になるとは思うんだけど、
こんなリアルな世界が本当にあると思う、
逆に
それでも結構スピードつながるっていうかさ、その精神世界みたいなものとメディアっていうものが、まあ、イコールになっていくっていうのは、
だからもしかしたらそのさっき言ってたあの 人の話を聞くっていうことについて その手法としてなんとなくこうじわじわ増えてる印象があるので、ひょっとしたらそのメディアの解像度上がりすぎた結果、その逆にその人づてに何か聞いたりとか、ちょっと解像度の荒いね情報として受け取る時の想像力の膨らみ方みたいなのが、
そう、ね、人づてっていうのはもうオールタイムで有効なんですよね。
多分ちょっと聞いてて思ったのは、今ツイッターとかインスタって長文ないじゃないですか、基本的に。で、長文人から話を聞くってそんなないじゃないですか。だからそれを映画内でやられた時に、あ、これってなんか特別なんだっていう、話を聞くっていう経験が結構その細切れにどんどんなっちゃってるから、あのだからこそちゃんと人の話を聞くっていう経験が意外となくなっちゃってるっていう、
だからこそね、生放送やラジオポッドキャストは素晴らしいわけです
よ。例えば映画館なんてさ、座っちゃったら、まあ、これ別に画像がないと映画館じゃないけど、映画館なんて座っちゃったらもうそこからその、それ以外の情報を摂取することっていうのができない状態に強制的になるわけだから、ってなるとそこですごいこう長時間で言っても10分ぐらいなんだけどさ、話を聞かされるっていうことによる場の高まりに対する意識ってあるかもしれないよね、それはね。
逆にその、まあ、普通に人の話をさ何かしら聞くのが当たり前だった時代だと、まあ、別にそれ特別なことじゃないんだけど、聞かなくなっちゃってると、 その人の話をすごい長時間にわたって聞かされるのが、うん、なんかもう それだけで何か、うんうん、特別な時間みたいな感じになるっていうことによる表現っていうのは、まあ、うんうん、
そうね、なんかでもほら、あれ如月駅ってさ、うん、あれツイッターだったじゃん。
いや、あれ2チャンス、
2チャンスだっけ。でもあれもまあでも文字量的にはこうさ、うん、まだ経過として
画像もあのガラケーだからめちゃくちゃ荒い、う
ん
う
ん、ポンポンポンポンって上がっていくぐらいのなんか少ない情報量で、うん、だ体験談ではないんだよね、うん、そのリアルタイムのものとしてはそれって有効だけど、うん、こういうこと体験したんですよねって話すメディアとしてはやっぱりその、うんうんうん、短い言葉を重ねていくツイッターだったりとかっていう、うんうん、あとまあさ、思うけど検証っていうターンがないじゃん、ツイッターに関して言うとさ、うんうんうん、 その情報って本当なの、うん、っていうのに対してもちろん、いやこういう証拠があってっていうことを投げることはできるけど、うんうん、もうなんかもう現状それに関しては結構さ、うん、それが本当かどうかを確かめる術っていうのも、
うん、
いやこうだからそうなんですよっていうの、たとえ証拠を出したとしても、うんうん、それに対していやそうじゃねえだろみたいな、うん、結構言いようによっていくらでもそれがひっくり返せちゃうっていう時に、うんうん、結構なんかそのえこうだから怖っ、あそっかこうだからこれマジだって思う、うん、ハッとする瞬間、うん、いやこんなことあるわけねえじゃんって、うん、いやでもこの時こうだった、うん、でもこの時同じ時間これあったんだよ、うんうん、ええじゃあこれえ本当にそうじゃんってなる、うんうん、本当にそうじゃんって情報は提示されてるんだけど、うんうん、えって何時同じ時間にこれこういうことがあったんですよ、えそれしょうがんのみたいな感じでなんかまた別のリップとかがついちゃうことによって、うんうんうん、ハッとする前に他のなんか情報によってそれが埋もれてしまう感じっていうのは、うんうんうん、なんかやっぱその怖い話をするメディアとしてはやっぱツイッターとか、うんうん、SNS っていうのは、う
ん
う
ん、にちゃんってなぜかさこんな嘘だろみたいなのもさ、なんかその、うんうん、まとめサイトとか見るとさめっちゃみんなノリノリなんだよね、
う
ん、
そうね、まあ、あれはまあそれこそ嘘を嘘としてみたいなところあるけど、うんうんうん、今だとやっぱどうしてもその速攻でその証拠をさ、うんうん、突きつけることになるっていうか、
う
ん、
そう、
そう、なんかあのもう一瞬で嘘であるっていうのをさ、うん、もう見抜いたもん勝ちみたいになっちゃうから、うん、あんま乗らなくなっちゃってて、うん、あ
のそれをね楽しむさ、うん、あのなんか楽しみ方のノリみたいなものが、うん、2ちゃんとかだと掲示板レベルで共有とかされてただろうけど、うんうんうん、もうツイッター全部一緒になっちゃってるから、
うんうん、まあ、全然違う文化圏の人たちがこう、ね、うん、ごちゃっと一緒にみんな喋ってて、うん、そのいたことのさ、うん、なんかさ、そのツイッターにもしいたみたいな概念があったら、うん、多分結構もっと平和だと思うんだ
けど、あ、そうね、クラスターごとのね、
ここはあの映画板ですとかって言われてたら、あ、ここのしかも映画板の中のこの作品すれね、あ、オッケーオッケーって、その話してる分には平和なんだけど、なんかその関係ない板のところの書き込みとかを見ちゃって、うわ何こいつムカつくなみたいになっちゃってる、
全部の板がね、
うん、そう一緒になっちゃってるみたいなところは、
ね、ツイッター新機能ね、うん、そっちだったと思うよ、フリートとか
この、このツイートはこっちクラスターにのみ公開みたいな、
フリートじゃなくてね板機能戻って
る、ね、戻ってる、それもうみんな2ちゃんの小手半みたいになると思う、
あ、そうね、
でも平和だと思うんだよ、
登録制2ちゃん
めちゃくちゃ平和だと思うんだけど、あのそうだからさ、今度さ俺一応見に行こうかなと思ってる映画で、うん、絶対面白くない、うん、絶対面白くないけど、あの新鮫島事件っていう映画が、
あ、俺も、ね、はいはい、あれ行くと思う、多分、う
ん、
なんか
それ行くよ、
ノスタルジーとして
今年
今月末ですね、
マジでなんですけど、ホラー多いな今年、
そうで、まあ、はっきり言ってその作ってる人も大した僕もよく知らない人だし、うん、あの何の期待もできないと思うので、うん、今更鮫島事件とこれ以上なんか、うん、面白く広がらないと思うし、
とことはでもいよいよ鮫島事件とはこれだという真相が、
いや、あのね、過去に映像化されてるやつでもなんかやってんのよ近いことは、だし鮫島事件自体が、うん、あの今もう2ちゃんのまとめみたいな、うん、今もしネットで見れる人見たら、うん、あのもう普通にあの2ちゃん内でこれが真相だぜみたいなことを言うやつもいるわけ、要するにそれってさ、あれって何が怖いのかっていうと、牛の首だからさ、うん、その何も言わないか、ね、または断片として怖い情報を書き込むから怖いんだって、うん、本当に怖いことがこういうことがありましたって言った瞬間に終わる話なんだけど、うんうん、あれね、なんかだからそのなんか人食いがどうたらこうたらとかね、うん、あのそういうなんか、
カニバ、カニバですかみたいな、
そうとか、あの、
ウミガメのスープ問題にカニバいますか、はい、あ、じゃあカニバで、あ、カニバで、ね、カニバで最初のさ、うん、ショッキングがでかいけどさ、うん、カニバもの多すぎてさ、うん、カテゴライズできちゃうから、
ね、一回やっちゃってるから、うん、なんかそうで、しかも公安が絡んでどうたらこうたらとかってんだけど、うん、それで、ニチャン初期の、うん、なんかアングラインターネットで、どこの誰がやってんのか分からん状態で、相手が、なんかこれ公安絡みらしいよって言ってきた時の、うん、どこの誰か分からんやつ、公安みたいな、うん、 怖さだったんだけど、うん、2020年に今更その公安がってバーカ嘘つけみたいな、
うん、いやでも俺ドラえもんのタレントは未だに怖いよ。
あ、そうだ、
いやだからさ、そうそうそうね、ドラ泣きマックスじゃなくてな、ドラえもんタレントマックスなんだ、ね、誰がどこが作る、この CM が作るわけねえだろみたいな。
いやでもなんか、うん、そうだから俺そうタレントね、うん、あの俺この間その Twitter とか YouTube とかでさ、うん、見ててそのなんか自分が YouTube とかでそういうまとめ、うん、怖い話まとめみたいなやつとか動画見てて、うん、あ、その怖くない情報の方が多いわけ、うん、圧倒的になんか今更鹿島さんとか言われても、うん、まあ、鹿島さんギリ怖いんだけど、うん、なんかそのものによってはね、うん、あのそれこそ鮫島事件とか言われても、うん、鮫島事件の話今聞いても怖くないんだけど、うん、あのドラえもんタレントっていうワードが並んだ瞬間に、うん、
あれめっちゃゾクッと
するよ、怖くて俺思わずツイートしちゃったんだけど、うん、
してた
ドラえもんタレントってそれでだからそのなんていうんだろう、まだ怖い話でちゃんとある、う
ん
う
ん、あるんだ、
う
ん、
で鮫島事件ってもしかすると語り口によってはまだ怖いのかもしれないっていう一抹の期待があるから見に行くんだけど、うん、
牛の首をさ映画化するってさ、うん、ことじゃん要は、
まあ、一応そういうこと言った
ら無理じゃん、無理な、何を映画化するの
だから周辺だけどずっとサワサワサワサワ
終わんのっていうね。
いやだから俺本当に周辺サワだからそれって言えばブレイビッチ的なことじゃん、うん、もう本当に周辺だけどサワサワ、うん、でもなんかそれで成立する映画をもし新鮫事件がやれるんだったら怖いと思うけど、うん、絶対やめんだから、
うん、だってさ、それこそって犬鳴村でさえさ割とその要素がある話でさ、うんうんうん、であの映画だからその割と終盤に行く手前のさ、うん、犬鳴村周りをぐるぐるしてる時は結構怖かったけどさ、うん、いざ村に入っちゃってからって結構なんか、
う
ん、
まあ、ちょっとシフトチェンジが、
うん、あれっていう感じになってくるのあったけどさ、うん、結構鮫島事件もねなんかその周辺を漂ってる部分にはあれかもしれないけど、うん、結構同じね感じになるんじゃないか
って、
ね、
うん、よりしかもなんていうのより
嘘公安絡んできた
の、そうなんかいや犬鳴村っていうのは実在の場所だから、うん、まだこう行って、うん、そこにたどり着きましたで、うん、興奮が多少あると思うんだけど、鮫島、うん、事件って場所の話ですらないからね、
うん、公安だから、うん、どうするの馬頭とかできたらどうする、
別に急か
だった、あんたは喜ぶじゃない、
公安って
それは喜ぶ人は喜ぶじゃないですか、ね、いやだからそうなんかその質感って意味で言ったらね、うん、2チャンネルの2チャンネルね、うん、5ちゃんじゃなくね、うんうん、ぐらいまではあったと、
うん、まあ、でもあとあれかもね、その質感のよくわからなさの恐怖表現っていうのはもうちょっと次の段階だから、その、うん、ちゃんと解像度がいい映像とか、うんうん、解像度がいいメディアの中での怖さ表現っていうのを発明する段階なのかもしれない、うん、なんかちょっと リング的なものっていうのはやっぱもうさすがに通用しなくなってるから、うんうんうん、次のそのメディアを通して向こう側、うん、でもメディアを通して向こう側、さっきも竹井さん言ったスノーとかもそうだと思うし、うん、なんかインスタのストーリーとかでもなんかいくらでもなんかやりようある気はすんのよ、
うんうん、そうね、ストーリーとかはまだ
なかなか、うん、いやまあクラスターがそんな見てないからわかんないけど、うん、いや稲川淳二がツイートしてるさ連投ツイッター会談ぐらい、
あの一生読み切れなんかなんだろう、あの読みづらいんだよね、うん、誰かね、あの一人でいいから、あの淳二にあのツイートってあの過去になるほど下に行くから読めねえよっていうの誰か教えてあげた方がいいと思うんだけど、う
ん、でもなんかモキュメンタリーっていうかそのフェイクドキュメンタリーかけるホラーが出てきたっていうのも結構その流れの様子だと思うから、なんかだからその多分伝聞での恐怖表現が現代のリアルなメディアではできなくなってくれてると、その現在進行の時間の中で恐怖をいかに見せるか、そのツイッターのタイムラインで今こんなことあったんだけどっていうことをツイートしてくれる人の中で、どうやらちょっとツイートの主がだから何分前とか何秒前にしてるっていうのはどんどん状況が悪化してるっぽいぞっていうのを見る恐怖感だったり、
え、見てないけどさ、アンフレンデッドってそういう感じじゃないの？
アンフレンデッドは、まあ、確かにそうっちゃそうなんだけど、あれもだから結局その
ズームみたいな、
うん、まあ、ズーム的な、もう本当にズームで、うん、スカイプのね、うん、あのビデオチャットみたいなやってるだけなんだけど、うん、あれも確かにでも真相が明らかになるまでは緊張感あるんだけど、うん、実際にそれが、はい、これ幽霊でしたとか、うん、あの幽霊じゃありませんでしたみたいな、うん、まあ、あのこれ続編の方だと幽霊じゃないみたいなんだけど、うん、なんかそうなった瞬間にもうそうっすかって感じになっちゃうのは、やっぱ手法先走りすぎてる感じになる、うんうんうん、
サーチとかもありましたね、
あ、まあ、サーチね、うん、だからサーチもだからね、その真相明らかになるまではなんかこうよからぬこと起きてる感じするけど、
うん、サーチに関してはいやお前もうそれちょっとデスクトップで感じするのは無理じゃないっていう、
普通に撮れば映像出てくるね、
普通に撮ればみたいなやつとかあるしね、
でもまあなんか結構伝聞のホラーじゃなくてより恐怖表現としてはリアルタイムのものになっていくのかなっていう気はね、なんかそのもし今の新しいメディアでそれをやっていくっていう風になっていくなら、う
んうん、なんかね今でも今のメディアの中で成立するリアリティラインっていうのがなんかあって、うんうん、 最近で言ったらだから僕の大好きなその YouTube のね、あの ZOZO っていうチャンネルでやってることって、要はどう考えても嘘だと思うんだけど、人ってそのある種の作り物なんだけど、それを作り物か作り物じゃないかのラインをできるだけこう分からなくさせるように、いろいろ仕組んでいくっていう。だからある瞬間にちょっと行き過ぎた表現をした時に、でもその手前までこんだけリアルだったのにここだけ嘘みたいな、なんかどういう嘘のラインみたいなのが揺らぐ感触でずっと作ってたりとかいうのは結構信じれたりするわけ。なんかある瞬間にそのそれまで割とダラッとしてた心霊ドキュメンタリーだったものが、ある瞬間に突然本当に割とそれっぽい声とか姿が映ったりとか、
がっつり映ったりするわ
け。がっつり映ったりとか、
人が急に消えたりとか。
そうで、その中で、まあ、割と大傑作と言われてるあの捨てられた心霊写真っていう、まあ、エピソードとかだと、その背景に捨てられた心霊写真見つけて、その裏に書いてある住所から徐々にこうなんか確信となる家みたいなところにたどり着くとか、
お使いゲームみたいな、
そう、なんかそういうのとかやったりとかは、なんかこう今の表現としては、なんかその、なんていうの、リアルじゃないねって言われないためにぼかし続ける感じ。一応ここ数年で怖い心霊映像ってツイッターに投稿された、あの若者が心霊トンネルに行って足引っ張られる映像なんですけど、それすごいですよ、ね、本当、マジで なんてことない映像なんだけど、でも多分今一番リアルに感じられる質感ってこれなんだなっていうリアル映像で、
なんかやんちゃな若者がね、普通にちょいヤンキーみたいなやつらが心霊トンネルに、怖いやつって2人1組で入ってるのを後ろから撮ってる映像の横のやつの足が明らかになんか紐で引っ張られたみたいに、
そう、なんか足がグワッて浮いて、でその瞬間にもう何でもなくえーっつってわーって逃げるっていうのが車のフロントガラス越しに撮られてるって映像、でもうその足の引っ張られ方が、あれをまあマジで仕込んだんだとしたら本当にワイヤーで引っ張るしかないんだけど、でもどう考えてもこのバカな若者たちがツイッターに投稿すると動画のためだけにそこまでの手間をかけたとは思えないっていう、
まあ、できなくはない
んだけど、ね、できなくはないけどっていう、
まあ、感覚的に本当だと思っちゃうね。でもさ、レイトさんがそれこそさ、なんだっけ、お化けリモート演劇、演劇じゃない、リモート演劇お化け屋敷に出たって言ってなかった、見たって言ってなかった、
見ました。
あれって新しくない、
あれは、分かんない、仕掛けが分かっちゃえば、そんなでもないですけど、分かんない人にとっては怖いかもしれない。ただ、肝心のそので起きる出来事自体は割とオールドなホラー世界なのと、あとこれもしかしたら間違ってるかもしれないけど、完全にこっちが仕掛けを分かったと思っちゃった瞬間があって、その瞬間から怖くなくなっちゃうのが結構あって、あれもう今更別にいいと思うんで言っちゃいますけど、要はズームでね、みんなでこう顔一緒になって、初めましての人もいるわけで、その人たちが何人もこういるところで、あ、こんにちはって言って、でそのパーソナリティになる人が、今日はね、呪いの掛け軸を見せるんですよっつって、僕の掛け軸プロ、掛け軸っていうかね、幽霊がね、幽霊画のコレクション見せます、
ね、目が開くやつだ、
そうで、まあ、いっぱいこう見せていくわけ、で途中でこれね、僕のじゃあオリジナルの見せますって言って
書いて
きたね、オリジナル手に入れた、それまでは有名な幽霊画の画像を見せるんだけど、
そっから実物ですよ、
実物で僕持ってるのこれなんですよっつって後ろに掛けるわけ、でその配信者の後ろに幽霊画がかかってて、である瞬間になんか電気がバツンと消えて、パッてまた気づいたと思ったら、その瞬間に、後ろの掛け軸の幽霊がいなくなってる、で後ろとかって俺たちが言うと、え、何ですかとかって言って後ろ見たら、なんかなくなってて、とかっていう仕掛けなんだけど、そのおそらく手前ぐらいで、要はね、言っちゃうと、映像が それまでは生配信で俺らと掛け合ってるんだけど、途中から録画に切り替わるんですよ、
あ、
そうっていう仕掛けなのね、でおそらくこれは完全に俺の予想でしかないんだけど、一人その中、そのお客さんの中に一人桜がいて、その人がその人と会話で成立するように
やって、
何ですかっていう、なんか
そうだから、え、なんとかさん、なんとかですかって聞いたのに対して、えっとこうですとかっていうのを、その人とだけ最悪会話通じてれば、他の人たちはちょっと無視されてるぐらいにね、パニックって無視してるくらいにな
るように、お化けはね、仕込み使いますからね、僕が言った生のやつでも仕込みましたからね、
そうで、おそらくそういうことなのかなって、ただ他に参加した別の友達とかの話では普通に会話できてたっても言ってるから、もしかしたらその映像と生を切り替え続けてるのかもしれないんだけど、要はどう考えても一発で突然幽霊がバンって出てきて、バンってまた消えるみたいな表現でやってるから、生配信できるわけない、でもその生配信でこんなことが起きてるっていうのを体験させるっていう仕掛けだから、そう、まあ、おそらく桜仕込みつつの生配信っていう仕掛けで、あ、 まあそれは確かに面白い、うんうん、
生で怖すぎとかもその手法だって、うんうん、途中で繋がるみたい
ってなるとやっぱそのホラー映画っていうよりやっぱよりリアルってなってくるとやっぱその、うん、過去にあったことっていうよりはよりそのね時間 の、うん、あの現在進行形のものの臨場感込みでの怖さっていう風になっていくのかなっていうのは、
うんうんね、か逆にそれこそめちゃくちゃオールドな、うん、
伝聞、う
んうん、それこそでも霊的ボリシェビキとかもさ、うん、その伝聞ではありつつ同時にその伝聞でリアルタイムで割と場が高まっていくことの話ってもあって、うんうんうんまあ、特にあれ映画館で見るときってやっぱこの要素ではあったから、なんかやっぱその体験的だったりそのやっぱリアルタイムで恐怖が進行していくっていうことの方が、
まああとそれこそ呪いの家とかもそうだし今日の罪の声もそうだったんですけど、そのカセットテープとかで既に過去に撮られたものが発見されてどうこうみたいなのはめっちゃ有効な手法ではあるし。ですけど
でもそれってやっぱメディアの解像度の話でさ、うん、その解像度自体があえて粗いものを持ってくることによって成立するっていう、うん、それは過去に見つかったものだからっていう風にすることでそれは成立するけど現行のメディアでってなってくると、ね、だそれは結構だからそのもうあのフェイクドキュメンタリーとか、うんうんうん、そういう方向性になってったりとかね、うん、するのかな、うん、だってそのやっぱ映像が乗っかるメディア自体の速度もやっぱ早いじゃないですか、うん、それこそツイッターインスタにしても、うん速度自体早いから YouTube とかにしても結構早いから、うんうん、
しかも YouTube ライブとかもあるし
ね。そう。YouTube ライブね。アンフレンデッド以降またでもなんかこれだけ割と世界的にみんな Zoom とか使うようになってきたところでもうちょっと Zoom 使った何かとかってまた出てきたりするかもなみたいなのはね、うんうん、
YouTube の生配信っていう体でワンカットものの映画をもし撮ったと仮にしてそれは面白くなるのかって言われると、
うん、そう
生配信でも言うても10年くらいあるから
ね、うん、あるし
ニコ生くらいからあるでしょ
生配信って結局パソコンで生配信とかってやっても
別に、うん、だって生放送の、うんまあ、上位互換みたいなもんですね、
うん、言うてそれ自体は、うん、
そっか
根元からの確信じゃない
でも怖すぎのさトイレの花子さんとかさ、うん、やっぱ最後長回しで時間超えるとかっていう、うん、まあそれは怖さとは違うけど、うん、でもなんかそのリアルさっていうかさリアルタイム進行である恐怖のリアルさっていうのは、うん、まああるはあると思うからなんかそれをこうまあ、YouTube ってメディアの特性上でも YouTube を見てでもリングの何があれかって VHS の映像を見てる時の何が撮られてたら不気味だと思うかっていうところに怖さ、うん、そのパニックっていうよりは何が不気味だと思うかっていうところに注力してできてるはずだから、うんうん、生中継で誰かが心霊スポットに行くとかっていう話ではなくて、うんうんうん、なんかもうちょっと例えばその、うん、ずっと渋谷の映像を映してるだけの YouTube とかあるわけじゃないですか、うん、結構なんかその系のなんか生中継のチャンネルだけど、うん、何を中継してるのかよくわかんないみたいなチャンネルがあった時とかに、うんうん、あこれいいかもね、まあ、わかんないけど、うん、なんかよくわかんないこう YouTube のチャンネルあってなんかそこでは何かよくわかんないものが配信されたまに何か映るみたいな、うんのがあった時に、うん、これって何なんだろうみたいな、うん、でもこれどうやらリアルタイムらしいけど、うん、っていうのとかで何かその恐怖が出てくるとかっていう、う
ん、お天気カメラみたいな
だからびっくりそうびっくりで何かっていうよりは何がそこに映ってると不気味だと思うだろうって思考法で多分考えていった方が出てくるとは思うからそれだったら YouTube でもまだあるんじゃないかなっていう気がね、
あれでねストリートビューとかね、
うん、あそうだね
そうストリートビューは割と怖いもの映りがちなんでね、うんうん
あれでもさなんかグリッチによって人が2人になってたりとかするからね、
うん、するんだけどさでもなんかほら有名なさ駐車場で1人でこう佇んでる女の人みたいな、うん、でこっち切り替えたらまだ立っててこっち切り替えたらまだ立っててみたいなでこっちもうちょっと住んだらなんか突然いなくなっててみたいなんだけど、うんうん、なんかそれがなんでこんなとこに立ってんだよってところにマジでずっと立ってるっていうのがめっちゃ怖いみたいなのが、
そういう感じよね。
それ系はね、なんか多分まだ見出せるんだけど、うん、結局それもでも結局解像度が荒いからじゃん。Google ストリートビューって、
うんうん、そうですね。
だそうだからなんかこう解像度の高さによって、うん、結局その現代劇ではなかなかやりづらいから、うん、やるとしたらやっぱこういうね、うん、このやつになっちゃうんだなっていう
の。でもなんかでも一つね話ちょっといろいろ飛んだけど、うん、まあ仕事としてその、うん、過去のメディアで。でも現代的な手法を持ち込むっていうことは、うん、だからかなりやっぱネット空間に近かったと思うから、うん、実質その、うん、ラジオだけだと一方的なメディアだけど、うん、そこに電話っていうものをかなりそのしかも、うん、いわゆるリスナーのお便りっていうよりも電話つないでっていうのは、うん、かなりその、うん、互換性のあるメディアとしてそこに置いたことによって、う
ん、要はコラボ配信だもん、
うん、そうね
あのあれだよね、あの途中で、さ街をさ、これワンカットでこうずっとこう
最高
進んでって、うん、
最高ですあれ、
ラジオ局まで作ってワンカットだけどさ、うん、なんかあれもなんかこうさストリートビューっていうか、なんか本当なんか今の、うん、今時の映像って感じがすごいするんだよ、うん、なんか、
うん、なんかやっぱこうまあデビッド・リンチも言ってたし、うん、あの人、シザーハンズの、ティム・バートンとかも言ってたけど、やっぱ古き良きアメリカって言った時のアメリカのこう一軒家がずっと庭付きの一軒、芝生の庭のあるさ庭付きの一軒家がずっと並んでるような風景の、なんかやっぱ同じものがずっと続いていくのの、やっぱある種異様に見える景色っていうのは、なんかそれもやっぱ一個あるだろうなって気はしたね。なんかあの
アメリカの田舎町、
そうそうそう、
あとちょっと今回思ったのが、多分あのラジオってと電話じゃないですか、うんうん、それに加えて多分オープンにリールのテープが出てくるじゃん、ね、だから、はいはいはい、3つぐらいのメディアっていうので、うんうんうん、全部あこれって同一のものなんじゃないかなっていう、うんうん、その一致感とかが結構怖かったりするのかなと思ってて、うんうんうん、だからツイッターとかでもやってて、で、あの、その場では多分普通に流れてるんだけど、うんうん、その後にそれを中継した映像を見てると、あれこれもちょっとおかしくねみたいな、あ、うんうん、メディアミックスみたいな感じだと、ちょっと怖くなるのかなとか思った。
裏付けられて
る。そうそうそう。だから今回もさ、多分ラジオでさ、あの、ピーピーってさ、ノイズが入ってるだけだと、まだだけど、あの、過去に撮られた同じ音が入った瞬間に、あっってなるっていうのは、なんか結構そういうことなのかなとか思ったりも、
それを裏付けるような体験談がさらに語られてる。
そうそうそうそう。
だからまあ白石浩二の、あの呪いとかも結構前半部分とかそういうの感じだよね。
うん、
そうね。まあやっとしてる作品はいっぱいあるんじゃん。
うん。
まあ確かにね、メディア、まあしかもなんかあの時代の多分さ、うん、ちょうどこう過渡期、
うん、
だから余計にね、
うん、
あのだから混ざりっ気のさ一切ない、なんかもう、うん、そのね、もう出始めた新しいこう発明品の第一機種みたいな感じなんですよ、うん、全部、
うん、
電話みたいな、うん、オープンリールみたいな、うん、録音できるといえばオープンリールみたいな、うん、繋がれるといえば電話みたいな、うん、放送できればラジオみたいな、
うん、でしかも交換手でしょ、
うん
うん
うん、
まあ、中断してっていう、
なんかこう要は電話だ、今だったら電話でやろうと思ったら、うん、そのかけたい相手に出しかけてて、うん、そのかけたい相手がそれを取って話してるんだけど、うん、じゃなくてどっかからどっかにこうかけたりとかしてるのの中間地点にいますみたいな、うん、だから
その中で異常な音が入るのがね、うんうん、
中継役だからそう得られる情報と、
うんうん、そうそうそう、ああなるほどっていう、うん、なんかあってか交換手こんなちゃんと見たの初めてだった
みたいな、何やってるかちょっと最初は分かんないんだけど、うんうん、でもなんかやっぱあのもうザクザクザクザクこう差し替えていく、うん、こう差し替えていく動きのやっぱアクション見るだけでなんかそのすごい複雑なそのやり取りの真ん中にいる人なんだなっていうことは分かるから、う
ん
う
ん
う
ん、気持ちいいんだよね、
う
ん、
そう
ね、
すごいね、あれあんな宇多田ヒカルのトラベルの TV でしょ、ね、あれ多分適当にやってんだろうけど、あれ違う、あれでもシンセサイザーなのかな、あれ分かんないけど、
あ、シンセじゃない、
ルームシンセと
ミュージシャンが自分の PV でその適当にネタ刺したりなかなかしない
でもあれキリア和崎が用意したやつやったの、まあ、なんかヒッキチでやっちゃってよ、
確かに皿洗いも結構適当だったしね、
あえ光
光か
適当なのあれ、
割となんか雑じゃなかった、
なんか嫌なシュート目みてえなさ嫌だね、なんかひかりちゃんサラダしたことないのそっか、
いや音楽に乗せながらやるからさ、なんか意外とまあいいや別にそんなことだと思って、
あの宇多田ヒカルのプロモーションビデオ集3にあれのメイキング入って最高っすよ、
へ
え、まそれあれもキリア和
明、キリア和明かな確か、うん、僕が生まれて初めて買った DVD ですね、う
ん、へ
DVD プレイヤー持ってねえのにね、うん、買っちゃったん
ですよ、俺もそうだった、
そうえ同じだ、
俺イノセンス買って再生できないから CD プレイヤーに入れたら音だけ聞けるかなと思ってるから聞けなくて、
うん、そんでなんかお母さんもう買っちゃったんだよ、だからうちも DVD 買わなきゃって強制的に DVD プレイヤー、
そんななんかヤクザみたいな
PS2 とかじゃなかった、
PS2 持ってなかった。
あ、そうなんだ。
うん、なんかそう、なんかね、ちょうどね、ちょうど過渡期で VHS か DVD で、うん、え、でも DVD ってなんかこっちの方が新しいそうだし、うん、VHS 今買っても古くなるなら、
うん、
ねえって、ね。
まあ、選択としては正しかったから、
ね。イノセンスは VHS なかったのがあれもね、
うん。あ、そうなんだ、
うんうん、
あ、まあちょ。あ、でもそうか、2004年とかだっけ、
2004年
か。俺、2002年か3年にその宇多田ヒカルの。
うん、ああ、プレステ2出たの99年とか、
うん。あ、そんな古い、
確か。
うん。
な
るほどね。そんな感じですかね、
はい、
まあ
はい、
面白かった
、ストブナイトめちゃくちゃおすすめ、
素晴らしいです、みんな見た方がいい、
新作が楽しみ、
うんね、うん、次 あれで結構予算与えられて、バッキバキの撮ってきたらね、もう、
ちょっとね、不安もあるんですけど、
ね。あ、まあね。与えられて、
そう。
あのね、う
ん。この制約の中で作ったからできた作品、うんうん、例えばこれ、2時間の映画でバストオブナイト見せられたらちょっときつかったと思うし、やっぱ1時間半だからすごいちょうどいいっていうね。うんう
ん、
う
なんかデビュー作が良すぎてさ、うん、2作目以降ちょっと微妙になる監督って、うん、あの、あいつ。あのファウンドフッテージものの超能力
で、はいはいはい、
ああ、ジョシュトランク
スーパーの人、
そう、ジョシュトランク、
ジョシュトランクだ、ジョシュトランク、ジョシュトランクなんだっけ、あの一本目、
なんだっけ、あのデインデン、あクロニクル、
あクロニクル、
あスク、そこに、そこ、クロニクル、
クロニクル、
クロニクルなんてあれもうメディアのもう超、
そうね、
あれすごいさ、めちゃくちゃ面白かったし、そのあもう今の時代にその POV やるってことはこういうことなんすごいなと思って、あいつあれ以降マジで
2作目なんか
ファンタスティック4を
撮って
大失敗して、その後スターウォーズのスピンオフや本当はやる予定だったんだけど、あのファンタスティック4の評判が悪すぎたのと、あと現場での態度がめちゃくちゃ悪いっていうので、
された。そんなの何も撮ってないんじゃん。
撮ってない。
はい、そう。
いやクロニクルなんてこの世にある映画の中でもう一番面白いんじゃない
ですか。そうね、確かにクロニクル的な面白さありますね。
なんか逆にずっともうなんかあのいろいろ忙しいなんか制約がある中でコツコツなんか新作を撮り続けるっていう方が、
せめてもう一回ちょっと小規模なので行ってね、まあ、そっから
最近フックアップ多いからね、
そう一気にねマーベルとか行っちゃうから、
あ
ちょっとフックアップさした方がいい監督とさちょっと育てた方がいい監督っていうののちょっと区別はね、
なんかねちょっと なんか調べてみたら、なんか、あの、マネジメント面は結構もうできないから、うん、あの、その、プロデューサーをちゃんと雇って、あの、スケジュール管理とか、あの、できるようにっていうところで、なんか、結構うまく、こう、管理はしてくれたみたいだから、
へぇ
そう。
ノーランにおける奥さんみ
たいな。そうそうそうそうそう。
やっぱちゃんといる、
そうそうそう大林信夫における奥さん、
う
ん、
それがイコールなことこうなんだ
けど、大林奥さんみたいなね、
まあやっぱ必要です、ね、
うん、大林京子か、
うん、大林京子ちとげ、
まあまあ、ちとげちゃん楽しみですね、
はい、ちぐみじゃない、うん、
ちぐみか
ちぐみは娘さんね、
娘さんね、うん、
はい、
あ、はい、ります、
ですね、
はい、はい、
あ俺さ気になったんだけど最後さ、うん、おばあさんがあの息子に会ったらこれ渡してって言ってた、うん、あれ何なのメモみたいな、
え呪文メモして、うん、息子が言ってたやつを、うん、息子に渡してじゃなくて来たらこれ唱えてみっていう、うん、
あそうだ、
そうそう、唱えたらいけるぜみたいな、う
ん、でお母さんはあの私も連れてってって、
うんうん、
そう、
嫌なシーンですね、
あれって結局そのラストってさ、うん、まあ明示されてないけどさ、うん、なんかレコーダーって
かレコーダーが焼け立た、うん、焼け落ちて、うん、
落ちてるけどあれでなん
連れてかれた
のかみたいな、
うん、なんかあとあれだよね、すごい思ったのがさ、おばあさんがさ、うん、その人間の意思を自分が思ってると思って操ることも可能みたいなこと言ってたじゃん、うんうん、なんならあの二人がそもそもさ、うん、電波をキャッチして UFO のところに行くまでの映画全体の流れがすでにもう実は UFO によって操られてたんじゃないかっていう可能性もある
よね、
うんうんうん、
まあまあね、めっちゃ自由な感じでしたけどね、
うん、だからさも自分から自発的にやってるかのように思わせて操ることができるっていうふうにおばあさんも言ってたから、その可能性もありますわな、
上位存在だ
もんね、そうね、
まあ、戦争も起こせるって
言ってました、遊びで人を操れて本気を出せば戦争も起こせるって言
ってましたからね、今劇中劇っていうかね、うん、の手を取ってるからね、メタ的な構造ではあるから、うんうん、あながち間違いではない感じがするよ、うんうん、
あとメガネかけてる人いっぱい出てくる映画好きっすね。
あ、そうですね。
あ、 あとフォックス型のメガネ最高でしょ。
あ、フェイの。目。
そうそうそう。もうあれ、
あれね。
あれもう今じゃかけられないじゃないですか。もう絶対。
トミー・フェブラリーみたいでしたね。
うん、そういう
トミー・フェブラリーは普通の赤縁じゃね。
赤縁か。
そういうポーズとして以外にそれかける、うん、俺。だってあれだよ、ロメロが晩年までかけてた眼鏡あれだったと思うんだけど、
へ
ああいう形の、
あ、あのフェイじゃねえや、エメット
がかけてたの、
うんうん、
ね、あの黒縁、
ね、あの黒縁もかっこいいよ、
最近眼鏡初めて買ったけど、あ、黒縁のあれにしときゃよかったってめっちゃ後悔して
、うん、途中で乗る車の運転手の人もね、眼鏡かけてたしね、
まだね、なんかいわゆるこうなんかスマートな眼鏡がなかった時代だったんですかね、
うんうん、
ノンフレーム
とか、多分レンズが厚くなってくるとフレームの選択肢がそんなになかったりとかしたんでしょうけどね、
どうでもいいことだけどさ、うん、最初さ なんかあのブラスバンドのやつのさ、うん、楽器取ってさ隠すじゃん、うん、あれひどいよね、うん、
ひどいっすね
謎だよね、うん、あれひどいよね、なんかの伏線なのかと思ったら、うん、マジでただのちょっとした嫌がらせみたいな、
うん、なんかあいつはまだ吹くのが早いみたいなお前は何なんだよ
最初ね、なんかこうちょっと嫌なやつキャラみたいな感じだなと思ったら、うん、別にそういうわけ
で
も
ない、でも結構最後まで嫌なやつキャラがね、
嫌なやつじゃってか何だろう、
途中でほら、うん、あのなんだっけあいつの、フェイのさ、友達の家に行った時にさ、ネグリジェ、ネグリジェだから見ないで、ああ、見ない、あの、君の興味ないから、あの感じ、うん、まあ、そういうパーソナリティ、うん、ラジオの、ね、
口が悪いけど、みたいな、
うん。そういう、なんか DJ なのかもしれないけど、うんうん、
子供にはだって優しかったもんね、
う
ん、
そうですね、うんうん。バディームービーとしてすごい良かった、
ね。良かったね。
あの二人が、
バランスがめちゃくちゃいい。
でも、あんま見たことないコンビだよね、うん、なんかね、あのね。なんで女子高生とこう、あ、でもそっか、交換手だから、ラジオの、うん、そうか、なんかこうリクエストとか、うん、電話来たのを繋いだりするから
、
うん、
多分ちっちゃい町だから、
はいはい、
割とみんな知り合いなんだよ、うん、あのラジオ局のあいつを呼んでこいって言って、いやそいつはラジオ局のやつじゃないよとか会話して
ああ名前間違ってたみたいな、
エメットだっけ、うん、エベレットとエメットが間違ってたみたいな、
おじちゃんがね
あそこの冒頭のくだりマジで
何なのって、
何の脈絡もないから、
うん、
いやでもあのさ、なんかダラダラ会話始まってんなと思いきや、それがだんだん本質ではないんだけど、
でも話し続けるっていうことは結構なんかその最後まで行われるから、なんかやっぱ最初のスタート時点からの異常な会話量っていうのは結構重要な気はするよね。なんかこのテンポ感の話ですよっていうのは、あそこで慣れていくから最初の15分ぐらいのところで、
いや、うまいっていうか、やっぱ最初にさ、まあ、この子はあの最近やっとテープレコーダーを買って、その使い方の説明を教えてあげるっていうので、こう何冒頭シーンを
回していくっていう、あそこすごい好きだった俺、うん、あのちょっと適当にもインタビューしてみろよ、うん、
あれなんかまあ超本質、あの映画の超本質ではないけど、やっぱ最初のこうお膳立てとしてめちゃくちゃいいっすよね、うんうん、多分あれ脚本も書きやすい感じだろうし、うんうん、あれから始めると
ビスケットを焼くのねって いや、やってる時はそれは言わないから焼き上がった時
はベーコンなんとかかんとか、
ね、ベーコンじゃねえよ、
ビーコンだよみたいな、
あそこ良かったですね、
いいっすね、
なんかやっぱああいうのの一発でさ、うん、やっぱラジオの DJ とさ、うん、あの二人の関係の深さってね、うん、よくわかる、うん、やっぱああいうのがないからビューティフルドリーはダメでした、
あそうね
そうね、まあ、学生だとかでもありがちだよね、うん、こいつらは仲いい、なんかこう、まあ、見てるみんなも親しみを持てるやつらだぜっていう感じ
で、うん、っていうのをどこで出すかっていうのが結構大事なんだよね、うん、なんかその映画の中でさ、こいつら仲いいぜっていうのはさ、そういうことにしちゃえばさ、そういうふうに
靴としては分かる
なるんだけど、ちゃんと感覚としてそう思えるかどうかっていうのね、
いい、
キャラ紹介だけしか書いてなかったりな、うちの今とか
サモアンジュと
うちの今ね、
曲が新しいから、
そう、なんか全然関係ない話なんだけどさ、でもビューティフルドリーマーね、前回喋ったじゃないですか、うん、であとちょっとフィルマックスとか見たんですよ、うんうん、でも結構思ったより高評価していて、うん、おってなったんだけどさ、うんうん、なんかさ、ビューティフルドリーマーファンじゃなきゃ楽しめない、うん、なんかこうそこでビューティフルドリーマーファンじゃない人はあんまり低評価かもしれませんが、ビューティフルドリーマー大好きな僕、私としては、最高の一本でしたみたいなさ、うん、ことを書いてるコメント結構見たんだけどさ、うんうん、いや、ビューティフルドリーマー好きだけど俺大嫌いだあれって。見せるやつは好きだけど、この映画は大嫌いだけどねっていう。
そうね。
だから、さもこの映画がさ、評価低いのがさ、ビューティフルドリーマーを見て、うるせえ奴ら2を見てない奴らが見てるから、こう低評価なだけであって、あれちゃんとうるせえ奴ら2見てる人がビューティフルドリーマー見たら面白いのになみたいな、うん、のがいくつかあって、それは違うんじゃないかなと思いました。
もっと自覚すべきだよね。なんかただ単に表面的なコピーが気持ちよくて、うん、もうどうしても嫌いになれないんだよなとか書いてたら、なんか、うん、だってさ、なんかサムネイル作るのに、ビューティフルでも公式サイト言ったけど、うん、やっぱ何回見ても当たる役の人の顔めちゃくちゃ当たるに似てんだよ、うん、実写版じゃねえかよみたいなだすげえなみたいな、あいつ連れてこれただけですげえなってのちょっと思ったんだけど、
戦隊ものかなって感じですよ、うんうん、
もう一個ことさ、ラムちゃんの髪の毛はさ、うんうん、青じゃなくて緑なんじゃないか問題っていうのもありますよね、うん、それはね、
あれ緑じゃなかった、あれでも
いや青だった、うん、カツラ、ビューティフルドリーマーの方が青のカツラしてて、う
ん、
でもこうさ、作品によってはさ、てか緑だったりするじゃん、うん、結構なんかそこの問題あるじゃないですか、
うん、まあ、色がね、
色はね、なんかみんな人によって見え方が違ったりするからね、
う
ん、
そうそう、やってましたね、セッションで、
そう
ね、
色弱の話をやってましたけどね、
うん、俺は緑だった気がするけどな、
で、ね、漫画だと青だ、なんかね、 違うの、媒体で、媒体でアニメ版と漫画とかで確かに髪の色違ったらなめちゃん。
あ、そうなんだ、ね。そう。
まあ、アニメと漫画で違うとかよくあるけ
ど、ね、うんうん。とりあえず、ビューティフルドリームを元にするのであれば緑であるべきだけどね。なめちゃんの髪のカツラはね。
まあ、なかったんですかね、ちょうどいい色のやつがね。う
ん、まあ。そこは自主映画だから。
なんか適当なやつじゃない。昔のアニメとかだとさ、
作中だよ、自主映画、
ね。テレビくんとかに載せられてるさ、なんかこう、素材だとさ、なんかね、
なんか
全然色が違う、はいはいはいはい。ガンバの冒険のオープニング曲のレコードのガンバが異様に黒いんだよね。最近めっちゃガンバ画像検索して、うわってなったんだけど、まあ、そういうね、色調整の問題は、まあ、カラリスト
アニメと漫画で違う
んですね。
それは確かにね。
はい。
ね、あのフィルマークスでさ見てるとさ、はい、すごいなんかびっくりするさ、うん、のがなんかこの映画どうやら元ネタとなる映画があるようですみたいな人が結構いて、い
や逆になんでお前見に行ったんだっていう、
ね、なんか何みたいな人も結構いたりとか、
まあ、役者さんとか、
まあ、かもしれないけど、うん
うん、まあ、あと秋元さやかファンだったら行くのかな、
うん、そうなんか、うん、でもなんかさ、いや何つうの、最低限さ、うん、こう元となる映画がどうやらあったらしいみたいなことじゃなくてさ、うん、まあ、うるさいやつらっていうなんか見たことはねえけど、うん、そういうのを元にしてんのねぐらいはさ、うんうん、入んないもんだろうな、
ちょっと。でもさ明言してんのかな、あれだってうるせえやつらって書いてあった、
あ書いてねえのか、
うん、夢見る人、
あそっか、知ってるやつにとっては自明だけど、うん、分かんない人にとっては本当に分かんない感じになってる
の、それこそ不親切設計の話ですよ、ね、
うん、まあ、多分言えなかったんじゃない
ですか、そう多分権利関係って多分言えない、
うん、俺高橋留美子だったら怒るもん、てか高橋留美子ビューティフルドリーマー2にすらさ
怒ってるって
ことね、ちょっと原作って言ってるのにさ、うん、さらにそれをさ粗悪化させてあねえ、クソみてにした
もう見せられる、うんこから作ったうんこみたいなね、
そうで何でそのビューティフルドリーマーのうるせえやつらを見てればたまらないみたいな、でも結構俺あれだよ、有名映画サイトのレビューアーとかの人とかでも、うん、今年の邦画のベスト候補みたいな感じのテンションの人がいて、
ほう、
いらっしゃいましたよ、
ほう、
どなたとは言いませんけど、
いましたね、いましたね、青春映画としてなんちゃらみたいなこと言ってましたね、
そうそうそう、青春映画として
超高評価、うん、
青春映画とは
今年は豊作みたいなのの中でビューティフルドリーマー、
確かに今
コロナ禍だからさ、あそうなっちゃった
じゃん、雑すぎる
まあその人のね、まあまあ、いいっていう、
そうですね、
まあ、強制しようとする俺らの方が問題ある
問題問題問題、
人の感想はねそれぞれですけれどもね、
でもあれは間違ってる、うん、ビューティフルドリーマーはよくない、
この国ではね、この国では間違ってます、
この国では間違って
る、うん、あ確かに公式では一言も触れてないですね、 やっぱり
まあもうビューティフルドリーマーで夢見る人で押し守る、もうそれはもう、うん、どう考えても誰が見てもってなるけど、うん、言わない、
ダイアログ書いたのは押し守るだからねみたいな、でもなんかね、なんかその超厳しく見ればさ、うん、なんかカット単位からねコピーしてるわけだからさ、う
ん、さすがに、ね、どうなの、
あでも東宝だから大丈夫なのかな、
だから漫画とかさ、うん、まんまその構図とかトレースしたコマが出てくるとさ、結構そのパクリだっていうのさ、うん、問題になって、なんならその連載中心になったりとかする事態があるじゃないですか、
ビューティフルドリーマー、ビューティフルドリーマ
ーパクリじゃないですか、
あれかな、なんかリトルランボーズが小さな乱暴者みたいなタイプで
乱暴ってそういう意味だ、
いや違うけどなんかね、本編中では一言も乱暴とは言わないみたいな気持ち悪さ、
何そのチキンレースみたいなさ
なんか嫌だよね、
嫌ですよ、はい、まあ、そんな感じですね、
まあね、はい、一個間を置くみたいなのってあるからね、そのなんかピノキオって言った時にさ、ディズニーのあれ浮かぶけどさ、
俺実写版、
実写版、うん、
実写イタリア、
ロベルト・ベニーニがやったやつ、そう
そうそう、うん、谷村瑞希が出したやつ、
いやじゃない、
ベルナ、なんだっけ、
ロベルト・ベニーニ、
ロベルト・ベニーニ、
うん、そうそうそう、
ライフ・イズ・ビューティフルのおっさん出たやつ、うん、もうなんつったらいいんだろう、そうディズニー版はなんか何触れないようにして作るわけじゃないですか、ああいうのって、
谷村瑞希が出したなんかロボットの
実写がありました
、ヒノキオか、ヒノキオじゃない、
本郷奏多でしたですね、本郷奏多が引きこもりで、ロボットで出社じゃねえや、
出社出社出社すんの、
投稿投稿
飛び級してるね、飛び級してるもんね、
いやロボット出社でもできたらいいな、まあ、
あ これからの世の中あるかもしれませんよ、
まあそんなこととなっていいですね、
はい、
ヒノキオでも面白い映画でしたけどね、
ヒノキオね、はい、終わります、はい、
はい
じゃ現在この、現在このポッドキャストでは、お便り募集しております。はい、特にテーマ設けてませんが、うん、まあなんか最近こんなの見たよとか、この番組の感想とか送っていただけると嬉しいです。うん、あと、ちょっと若干、早い時期ではありますが、うん、年末に今年日本公開だった映画の、うん、ベスト10およびワースト3のランキングをそれぞれ募集して、まあこのポッドキャスト、リスナー含め我々のポッドキャストを、まあこのポッドキャストの、2020年、公開映画のベスト10およびワースト3を出しますので、もしもう現時点で、いやもう俺出たよとか、私出たよって人いたら、送っていただければと思います。あの、ベスト10って言ってますが、別に8本なくても、別に5本とか。
8本
あ、10本。
今すごかったよ。不条理
だった、ね。なんで2本
なんで今怖かった。
いやもう俺ちょっと今もう宇宙人にやつられてる。まあだから別に1本とかでも、今年良かったのはこの1本ですとか、ひどかったのはこの1本ですとかでもいいんで。
上限ベスト10およびワースト3。
はい。
あとあの、ゲスワリの佐藤さんみたいにワーストだけ送ってくるみたいな。
でも全然いいですね。はい。
いいです。バストオブナイトは入れていいんですよね。
だってあの、配信、
まあ今年、まあ一応、なんとなく僕の基準、あの、人それぞれの基準でいいと思うんですけど、2020年配信開始した作品であれば一応。
配信に関してはそうですね。
あまり2019年年末過ぎると、まあ入れて OK みたいな。
そうね、なんか、今年結構、あれ、あの、あれ、あの、ピクサーのさ、あれが25日。
ソウルフルワールド。ソウルフルワールドね。だから来年じゃねって感じもね。パラサイトとかも全然今年入れていいです。なんか先行上映、去年でしたけど、まあ、
日本公開は2月でしたから。
大丈夫なので、お願いします。去年の年末ってなんだ？スターウォーズとか？
あと、家族を思うときとか。
ああ、家族を思うとき、そっか。
男は辛いよとか。
おかえりトラさん。
おかえりトラさん。
トラの帰還。
そうそう。ガンオ
ブ。ガンオブトラ。
トラジロー。
トラジロー。ガンオブトラジロー。はい。まあ、入んねえけど。ですかね。はい。アドレスとしました。29.tiz@gmail.com。29は数字です。29.tiz@gmail.com までメールを送っていただくか、底辺文化系トークラジオとか、29歳までの地図とかで検索すると、このラジオのツイッターアカウント出てきますので、そちらにある DM フォームから送っていただいても結構です。はい。はい、あと、有料版。
有料版。月額300円から、
はい、
300円、1000円、はい、3000円、じゃあ2000円、3000円、5000円、1万円とランコースがあって、
はい、
高額プラン加入者も続々、
はい、おお、はい、
あの高額にまだ入っていないのか。
そう、僕最近聞いてる芸人さんのラジオでずっとこうね、あのなんかその有料ノートをね、100円で公開するって、そこでアフタートークみたいなのやって、あのまあ10分ぐらいなんですけど、10分20分ぐらいのアフタートーク
を、文面でじゃないでしょ、
どう、違う、あのなんかそのノートにその有料音源を貼って、あのお金払ってくれたら見せれますよとかっつってんだけど、それが一応さ M12 回戦とか出てるさ、あの結構そこそここうね最近売れ始めてるさ芸人なのにさ、あのラジオ内であの購入者数言って、あの構成作家は言うなっつってるのに、あのラジオ慣れてない2人だから、今ね何人買ってくれたの、あなんか15人少なみたいな俺らの有料版の回数が多いわみたいな普通そういうのってさ、なんかたくさんみんな買ってもらってますって言えばいいじゃん。
まあまあまあ。買い切りだと結構忘れちゃうとかさ。ま
あ、あるかも。だから別にそのリスナー数だけで言ったら全然いっぱいいるんでしょうけど、そう、でもなんかそのリアル数字を聞いたときに、結構いけてんな、みたいな。
うちは今何人でしたっけ？
45人と
か。っていうことは、もう4万5000人以上普通のは。それでも加入率が高いのかしら。どっちにしろ嬉しいです
か、ね、でも45人いたらもう野球チーム5つ作るんだよね。
ちょっと強かったですけど。
フィールドオブドリームスって感じでね。
よくわかんないですけど。ね、まあまあ結構ね、加入者は最近もっと増えててますから。
あと正直に有料版ね、まあ最低額300円であの内容はね、割とお得だ
った。お得なのか。
いや。
まあ、時間で言ったらね、ボリュームで言ったらね、
暇つぶしには、
もう84本、5本かな、配信されてますから。
はい。
初期音源とかね聞いてると楽しいですよ、あの去年の年始の音源とかね楽しい。
あ、まだねコロナじゃない、あ今年の年始か、今年の年始のやつとかでさ、なんかその、まだコロナが来るって分かってないからさ、オリンピックどうなるかね、
オリンピックどうなるかね話とか、あとあれですね、なんかエヴァがすんなり公開されるかされないか、
そう、まさかこんなことになったら、あのよ無事ね、まあ、どの1月23日はさすがに公開でしょうね、
とは思うけど、そうね、ちょっと油断を許さないし、
本当に最近見るもん、よく。
そう、
ね。ラララララララって。
とかある、はい、あとかの話とかね、はい、あと2020年は本当に公開ラッシュでやばいですよみたいな、
うん、何もラッシュじゃ
ない何も
なかった何もなかった
テネット以外テネット以外全部流れ
たテネットだけ
何もねえわ
何もなかったキャッツとテネットだけ、
うん、どんどんじゃ様子がおかしくなって、まあ、ラジオでもそうですよねなんかこう時間順に2020年のラジオってな、うん、どんなラジオでも聞いていくとか、
う
ん
う
ん、
そうね
最近ね、ちょっと画質とかもみたいな、暗いムードになっていくのが。
なっていくのとかも聞けますから、はい、ぜひね、聞いてください。
でもなんかね、この今年の、あの、通常回も含め音源は、うん、後々聞いたときに、ああ、そっか、この時こうだったなっていう、かなりその、うんうんうんね、
いろいろありますね。
リモート会とかもあります
ね。あるし、
恐ろしく、
そもそもメディアの質感からして違うわけですよ。
とかもあるし、なんか本当懐かしい、なんか、そういえば、こんな問題あったら岡村問題とか
あり
ました
ね。なんか、こう、肉実を聞くことによって振り返る。
時事ネタ振り返れたりとかもします、
ね。12月ね、振り返ってる間にって終わっちゃう、ね。
まあまあ、あの、うん、でも時事ネタって意外とあの本編よりも、あの、有料版の方が
出
て
き
たり
と
か、
ね、
結構するんで、
う
んはいうんまあ、そういうのもね、楽しめると思うので、うん、ぜひ聞いてください。
はい。じゃあ、なんか、おのおの、ありますか。
あ、金吉さんいいですけど、はい、私が自分の家の団地などでやっております。盛る夏の人がいて聖火日という、ね、演劇ユニットが、2020年12月、まあ、26、30とかかなに、短編カニ座カッコカリっていうのをやります。あと来年の3月中盤にも最終団地演劇アバンドンネバーランドというのもやりまして、まだ予約始まってないんですけれど、ちょっとすぐ売れてしまう可能性もありますので、もしご興味ある方は、盛る夏の人がいて聖火日で検索すると公式サイトやツイッターがありますのでフォローなどしてチェックしていただけるとありがたいですと。そんなツイートしないので、ね、邪魔にならないと思いますし、フォローバックもあのエロアカとかじゃなかったらフォローバックしますので、たまにね来るんですよ
エロアカ。この番組もエロアカはフォローされてますよ、ちょこちょこ、うん、あの下品な顔で
息狂う
みたいな、うんはい、ミキプルーみたいな息狂うみたいな
息狂うこれね息狂うな息マウンドの頃じゃねえかみたいな
最低だね
はい、正解をよろしくお願いいたします。
中井貴一が息狂うみたいな
中井貴一
みたいなね、
すごいひどいこと言いましたね、
はい、笑おう笑お
う。あと、はい、私 KT ワイトのバンドラップやっておりますが、12月13日に俺も理解るというバンドに、の、おかわりという、セカンドシングルが、出るんですが、そちらの方に、パイオニアという曲とキリンという曲でそれぞれラップで入っておりますので、よかったら聴いていただけると、あの12月13日から各種サブスクで配信と、あ と、タワーレコードの方にも並ぶので、なんかね、あの頭の脇に2本フルートが生えた女の子の絵が描いてあって可愛いですよって言ってあの何が可愛いんだか分かんないと思いますけど、あの可愛いんですよ、あのイラストで見るとね、よかったらお願いします。はい、こんな感じですかね。はい、本日は私山田と
金
内
拓実アニメーションと坂島
でした。
ありがとうございました。
あり
がとうございました。
まことに勝手ながら閉店することになりました。タピオカ屋の突然の知らせが令和2年の予告かな。街の並びは移ろい、あなたと過ごした時間を慕うよ。あけど吹き抜けるは気ままに生活の隙間をピュリクイーンとパール、
yeah. Yeah.
この街を染めてゆく。
ちゃんが着てるおばあちゃんの服が売ってる店並ぶ街すれ違うおばあちゃんのどかな日曜盆と正月の挨拶の速度で消える自転車
雪かけに歩くオーライ煙に巻かれ特に行くあてもない家ショーケースに並ぶ真四角ののし持ちを切り分けてくあの家族も曲がり角に消えてく
フェードアウトするアーケード半袖シャツの小学生たちのシャウト
たまにはウォッキンな阿佐ヶ谷朝から酒飲んで這い回る景色はいつも
アーケード吹き抜けるウォーウォー風は気ままに生活の隙間をピューリクグリーンとパール、
yeah, yeah.
この街を染めてゆくこの街を染めてゆく